やっと乗った。やっと乗った、遅え。なっと乗ったよ、遅いわ。はい。こんばんは、今日はですね、まあね、ちょっと遅い時間からスタートってことですけど、そうですね、被告と殺人事件のですね、ちょっと最終話の方、やろうと思います。そう、うん。まあ、初めからなんでね、そうそうそう。今からね、来始めた人は、ね、初めから、まあ、てか、まあ合宿1日目からね、聞いてないとね、何を言ってんのか分かんないですけどね、これね。とりあえずですね、被告と殺人事件の最終日、合宿5日目をですね、読みたいというふうに思いますよ。で、639番さん、何ですか、これは。おじさんお帰りって何ですか。今日一発目ですよ。今日一発目。今日は初めて聞きましたよ。お帰りってよくあ、まあお帰りっていうのはまあ、ね、ジータにお帰りってことでしょ、これ。ね。ふるさとに帰ってきたみたいなもんで、ね、まあ帰ってきた、まあそういうことか、なるほどね。それでお帰りね、新しい挨拶。で、640番さん、おじさんこんばんはと。おじさんじゃねえんだけど、とりあえずこんばんは。ね、で、641番さん、イサムさんこんばんはと。出た。綺麗な挨拶来た、641番さん。今日一番綺麗な挨拶。イサムさんこんばんは。ね、みんなおじさんって書いてあるから、おじさんこんばんは。じゃないですからね。イサムさんこんばんはね。で、こんばんはと。で、642番さん、606から636は見えないと。そうか、書かないで。悲しくなるし。で、643番さん、おじさんこんばんはと。おじさんじゃないんですけどね。とりあえずこんばんはです。で、644番さん、生ゲロっていうね。ゲロゲロですよ。これね、これが一番この、生ゲロで略されてもね、生ゲロだけだとね、変えるみたいですからね。とりあえず来ましたよ。本当にもう困ったもんですよ。ラジ飲んねえし。やっと乗ったよ。じゃ、さて、唐突もねえし、一人で行くか。ね、まずね、飲み物飲んで、そこまで同じことしなくてもいいんですけど。うるさいわね。645番さん、やーと。まあ、やーでね。おいすーとか、やーとかね。そうやって、フランクにかけてくる人もいますね。で、646番さん。今日の最終回は初めて聞くので、どんな展開になるか、ワクテカですと。棒読みか?もう、おっさん。ね、まっすぐこっち見て言ってるよね。ね、そこまで棒読みでいくかと。行きますよ、とりあえず。頑張りますよ。最終日。ね。今日一発目の配信ですよ。番組は変えときゃよかった。まあいいや。じゃあ行きましょうかね。さてと。なんだろう、今日初めて読むはずなのに、すごいなんか疲れた感じですね、スタートから。なんかね、すごい、うん。読んだような文が書いてあるんですよ、いっぱい。一度なんかこれ大体いつも初見でやるんですけど、なんかね、うん、昔見たような気がする。しかもかなり近い、うん、近い時期ね、これを読んだのかな。いや、でも読んでないもんな、初めて読むからね、じゃあ行きましょう。合宿第5日目。僕がこの島に来てとうとう5日目になった。旧日本軍施設探索中の部長視察事件過去狂言から始まった一連の殺人事件は、村の先輩長谷川部長を死に追いやり、現在も犯人不明のままだ。一つの推理としては、部長による部員皆殺し計画により深町先輩の殺害未遂、村野先輩の毒殺、そして僕たちに追い詰められた部長の飛び降り自殺によって犯人死亡による事件の終焉が考えられる。二つ目の推理、それは綾の推理だった。まずは一つ目の推理と同じく、部長の部員皆殺し計画が存在。 これは去年の事件の隠蔽及び真相を暴こうとする者の抹殺を目的とした部長の計画だったが、この実行計画に便乗した犯人による部長殺害という全く異なる意思の介在により事件が複雑化したというものだ。深町理沙は部長の皆殺し計画を知り、それに便乗して部長を殺害した。続いて部長がまだ生きていることを部員たちに印象付けるため、また部長の部員皆殺し計画が稼働し始めたことを知らしめるために最初の事件を起こしたんだ。そう、あの事件は深町先輩の狂言だったのだ。あとは適当に時間をやり過ごし、頃合いを見計らい部長の死体を発見させるシナリオを作ればよかった。だが計画は思わぬところで失敗する。真実をどうやってか知らないが、村野先輩に知られ、彼女は脅されることになったのだ。危機を脱するため深町先輩は第二の殺人に手を染めてしまう。村野先輩の毒殺である。本来ならば部長の殺害で終わるはずだった事件も、二人目を殺害したことにより新たな作業の必要性が生じた。部長が未だ生きていることをみんなに信じさせなければならなかったのだ。そこで一計を案じた。部長が投身自殺をする場面をどうにか演出する。そうすれば村野先輩殺害を部長に押し付けることができる。どうやって誘導するかが問題だっただろう。うまいことに長野先輩が部長を追い詰める計略を練っていたことを知り、それに便乗し作業を追行した。僕たちに部長が追い詰められ投身自殺をしたように思わせたのだった。実際部長は投身自殺をしたように僕は思った。だがそうはいかなかった。この二つの余分な作業のために、綾が深町先輩の犯行説に自信を持ってしまったのだ。僕は深町先輩が犯人だと思ってはいない。思いたくない。犯行の動機は去年の事件、事件で亡くなった、いや行方不明のままの品本、上本というミステリー研究会の部員と深町先輩にどういった関係があるかわからない。しかしそれを原因として事件が発生したとしか考えられない。彼らが亡くなった洞窟入り口に置かれたタバコ、喧嘩の花言葉、復讐、真実を見極めなければならない。幸いのことに綾の推理にはまだ穴がある。真実にはまだまだたどり着いていないのだ。僕は真実を突き止め、それを明らかにしなければならない。僕はベッドに横たわり思いを巡らす。物証があまりない状況では消去法の論理を展開させるだけだが、部長の計画を知り得た人物、部長を殺害するにあたり部長に疑われない人物、それは一人ではなかった。長野先輩もその可能性がないとは言えないのだ。部長が去年の事故を探ろうとしている人物だと真っ先に疑うのは長野先輩だろう。彼の頭脳、行動力からするとそう考えられるのが普通だ。ならば部長が彼に話を持ちかけるのではないか。彼なら口も固いから部員たちに漏れることはない。事件を再捜査するといえば長野先輩も乗ってくるだろう。普通の学生では被告棟に来ることはできない。そんな費用が出せないからだ。長野先輩は部長が何らかの計略を巡らせていると感づいたかもしれないが、謎を解くという目的のために計画に便乗した。部長は部長で秘密を探ろうとしている長野先輩の真意を確かめること、同じように考えている部員がいるかどうかを調べることを考えたのだ。もし長野先輩が確信に近づいている場合には殺害できるように、もちろん自分が犯人だとは思われないよう計画を練って、それが今回の合宿での部長殺害事件だった。二 人の利害関係が一致したことにより計画は実行された。長野先輩は自分が殺される危険は察知したはずだから、黙って殺されることはしないだろう。むしろ先手を打つかもしれない。それが現実になったのかもしれない。正当防衛とはいえ、さすがに人を殺してしまった彼は焦りを感じるはず。そこで部長の計画していた通りの事件をある程度起こしてから、部長が事故死したことにでもするつもりだったのだろう。ただ秘密を村野先輩に知られたことにより計画が破綻していくのは綾の推理と同じだ。問題点とすれば、村野先輩のスペシャルドリンクにどうやって毒を仕込んだかだ。彼はドリンクの隠し場所を知らない欠点がある。それから深町先輩を襲った時に彼女が部長と間違えるかどうか。さらに展望台からの転落の時、深町先輩に発見されずに部長の遺体を落とせるかどうかだ。ドリンクの場所は村野先輩に聞けば教えてくれたかもしれない。深町先輩を襲ったのも暗闇の中だし、不意をつかれたら普通何が起こったのかわからないはずだ。展望台からの部長転落については隠し扉をうまく利用すれば、深町先輩に見られることなく死体を投げ出すことも不可能ではない。何よりも部長の遺体を移動させるとき、彼は僕に遺体を触らせなかった。村野先輩のときは一緒に運ばせたというのに。これは部長の遺体に僕が触れば秘密を知ってしまうということだ。そうだ、きっとそうに違いない。いろいろ疑問は残るが、深町先輩犯人説よりは僕の推理の方がより真実に近い気がする。僕は結論付けると目を閉じた。考えに集中しすぎて疲弊しているのがわかる。まだ整理できていないことがたくさんある。焦ることはない。時間はたっぷりあるのだ。全てはこの朝に決着をつければいいのだ。ストップ。よし、ラジ大丈夫だな。オッケー、オッケー。で、レッスン読み。647番さん、646からなんか随分変わっちゃいましたね。全部ひらがなですか。で、647番さん、あー最終回楽しみだなねえお母さんと。棒読みね。ねえお母さんじゃないよ。そんなね、そんな子が殺人事件なんか聞いてる場合じゃないですよ。ね、もうちょっとね、ちびくろサンボだっけ、忘れちゃった。あれとかね、てか、あれやばいんだよね、確かに。ちびくろサンボっていう名前がかなり確かやばいんですよね、今。なんつうの。差別用語っていう感じで、なんかやべえみたいな確か言われた気がするわ。ちびとか、その、黒っていうのがなんかダメみたいなのが確か言われた気がするんだろう。自分大好きですんげえ読んでた気がしますよ、ね。で次行こうと。次、心の中では部長が犯人で幕引きをしたい気分だった。これ以上誰かが傷ついたり悲しんだり憎み合いたくないから。だがそれは難しいようだ。おそらく僕は真実に気づいてしまった。そして真実は隠すことができないのだ。朝全てが決する。この帰国島という無人島で行われた連続殺人の犯人が暴かれるのだ。僕の手によって。目が覚めた。いつの間にか眠ってしまったようだ。あのまま長野先輩の部屋へ向かい、彼を追及するつもりだった。行動は早い方がいいからだが、どういうわけか眠ってしまった。ここ数日、合宿に来てからだが、唐突に意識がなくなるように眠ってしまう。そして朝の言いようのない吐き気、倦怠感、頭痛。合宿に来るまではここまでひどい症状が出ることはなかった。一体どうしたというのだろうか。便秘だったり下痢だったりと症状は変化するし、 もしかすると時間が本当に少なくなっているのではないのか。そう考えると全てを投げ出して逃げ出したくなる。でもまだ早すぎるんだ。時計を見ると9時を回っている。それなのに宿泊施設は至って静かだ。この合宿に参加したミステリー研究会の部員6人のうち2人が死亡している。物理的にも静かになるのも当然だ。僕はベッドから起きて着替えると食堂へと向かった。食堂には誰もいなかった。しんと静まり返った部屋。エアコンもスイッチが切られているようで、朝の日差しが窓から入り込み室温が上がっていっているのが実感できた。それでもかすかに涼しさがあることから誰かがここにいたのは間違いない。僕は2階へと駆け上がり、アヤの部屋をノックする。誰も反応しない。おい、いるのか？何度か声をかけてみるが、ドアの向こうはしんと静まり返っている。試しに廊下を挟んで反対側の深町先輩の部屋もノックする。同様に何の返答もない。どうやら二人とも出かけているようだ。この宿泊施設には誰もいないようだ。再び僕は振り返ると、アヤの隣の部屋のノブに手をかける。事件が起こるまで深町先輩の部屋だった場所だ。ドアを開けるとすぐに電気をつける。この部屋は事件後雨戸が閉められているのだ。蛍光灯に照らされた室内はベッドと机があるだけの殺風景な部屋だ。いまだに窓ガラスの破片が散乱しているようで鋭利な部分が光る。僕は慎重に歩き窓ガラスへと接近する。窓の中央より少し外側に大きな穴が開き、無数のひび割れが広がっている。この状態で窓を動かしたら全体が崩れ落ちそうだ。特にこれといった証拠はないか。僕はミステリーにおける探偵じゃないから現場を見たところで何も浮かばない。廊下へ出ると扉を閉めた。ただガラスの割れ具合が少しだけ気になった。外から侵入しようとした何者かが窓ガラスを割り、クレセント鍵を開けようとする際どの場所を割ろうとするのか。あまり鍵から離れたところを割るとガラスの破片で腕を切ってしまうだろう。またあまりのんびりと破壊作業を行うと深町先輩に逃げられてしまうだろうから、作業を瞬時に行わなければならない。その2つを考慮するとガラスの割れた位置とその破壊の具合が微妙にマッチしないように思えた。いやいや、それは気のせいだろう。僕は頭を何度か振ると部屋を後にした。階段を降り玄関へたどり着くとスニーカーを履く。僕の推理は完全に構築されたわけではないけど、推理の方向性は決まっている。今は犯人にその推理を突きつけるだけだ。そう、長野先輩にガタリ。外の方で物音がした。ん？裏庭の方かな。玄関の扉を開けるとすぐに裏庭へと急いだ。裏庭の倉庫の扉が開き、そこに人影を見た。庭には椅子やコンロ、その他もろもろのガラクタが出されている。長野先輩だ。ゆっくりと倉庫へと向かう。気づかないのか彼は黙々と作業を続けている。倉庫の荷物を全部出そうとしているようだ。やっと近づく僕の存在に気づいたか、こちらを見た。先輩、何をしてるんです？倉庫の中を確認している。もしかしたらここに何かが隠されているかもしれないからな。一別くれただけで作業を再開する。一体何があるんですか？
事件は終わった。しかし俺たちは島に取り残されたままだ。いつ助けが来るかわからない。もう食材がないことはお前も知ってるだろう。あいつがもしかしたら倉庫に隠しているとか、倉庫に隠し部屋でも あるかと思ったんだ。本気でそんなことを言っているのだろうか。食料がないのは事実だが、事件は終わっていないじゃないか。
それは先輩が一番知ってるんじゃないですか。
彼はゆっくりとこちらを振り返る。呆れたような笑顔を見せる。どういうことかな。
先輩は本気で全ての事件が長谷川部長の犯行だと思ってるんですか。そして彼の死によって事件が終了したと。
そうだ、結果はそうなってる。それに問題があるのか。
長野先輩は時間がかかりそうだと判断したのか、手近にあった折りたたみ椅子を広げそこに座った。
いろいろ考えてみたんです。部長の失踪、深町先輩が襲われたこと、そして村野先輩の毒殺、部長の投身自殺。
一見部長の計画と思えるんですが、そうじゃないって思ったんです。
彼は黙ったままこちらを見ている。時折組んでいる腕を組み替えたりした。
最初の事件に関しては部長の犯行だと判断していいと思います。でも次の深町先輩の事件、これは部長には無理ではないかと思います。
ほう、なぜ彼では無理なんだろうか。そして誰なら可能なんだ。
興味を示したのか、彼は僕を睨むように見つめる。口元はわずかに微笑んでいる。
深町先輩の部屋は2階でした。玄関だけでなく、その他の窓も夏だけに施錠されていました。外部からの侵入は困難。合鍵を持っていたとしても、あの時間帯は僕が見回りをしていました。外部から誰かが入ってきたら必ず気がつきます。
そして建物には外階段はもちろんないし、雨桶なんかを伝って登ろうにもあまりに老朽化をしているため危険が高すぎます。何らかの道具を持っていなければ屋根に上がることはできません。
確かに倉庫にははしごがありました。でも僕はバーベキューの片付けの時に鍵をかけたんです。たとえ部長が屋根に登ろうとしても、はしごを入手する術がなかったんです。
ある程度筋が通ってるようだな。面白いよ。しかしこの宿泊施設を借りたのは誰だ。あいつだ。ならば合鍵くらい持っていても不思議じゃないのかな。
確かに合鍵があればはしごは取り出せるでしょう。しかし事件後すぐに僕たちは現場に駆けつけました。部長は逃げる時間はあったかもしれませんが、重たいはしごを倉庫に片付け逃げるという時間はありません。つまり内部犯行としか思えないのです。
僕はできる限り長野先輩の様子を伺いながらしゃべる。彼の一瞬の表情の変化さえ見逃さないつもりだ。
しかし彼は表情を変えず面白そうに僕を見る。
内部犯行としたら、犯人であり得るのは被害者である深町先輩を除いた僕、あや、村野先輩、そして先輩の4人になりますね。
もったいぶらずに言えよ。当然お前は犯人じゃないんだろ。だったら3人だ。しかし証拠はあるのか。
では次に行きます。村野先輩が殺害されました。先輩が言っていたように毒殺です。これで容疑者は2人になったわけです。
僕は消去法推理をさらに展開させていく。
相変わらず長野先輩は表情を変えることなく僕の話を聞いている。
そして次の事件、先輩の提案で僕たちは展望台へと行きました。追い詰められた部長は焦って展望台から飛び降りたというのが表面的な結果ですね。
実際は違う、そう言いたいんだな。
僕の推理が読めたのか口を開いた。相変わらず余裕たっぷりの笑みを浮かべていて、なんとかその仮面を剥がしてやりたいと思う。
あの時綾は展望台の玄関にいました。その間に部長は転落死しました。これにより綾も犯人の可能性がなしとなります。僕はそこで一呼吸を置いた。先輩も僕が次に発する言葉を待ちかねているようだ。よって犯人は長野先輩、あなたしかいないのです。
面白い推理だな。俺だけが全ての事件を起こすことができるというわけか。では長谷川を俺はどうやって殺したというんだ。
簡単なことです。これは綾も言ってたんですが、部長がミステリー研究会部員皆殺し計画を立てていたのは彼が残したものや行動から明らかですよね。もちろん本地で完遂しようとしていたのかは彼が死んでしまっているので不明ですが、当然表向きは合宿を盛り上げるイベントだったでしょう。ならば誰か協力者が必要となるはず。その協力者は部長の計画に便乗し連続殺人を企画したというわけです。部長はまさか自分が殺されるなんて思ってもいなかったんでしょう。だから作業は簡単だったはずです。もっとも他の部員は女性ばかり。彼女たちにとっては同期云々の前に男一人を殺すことが難しいです。
確かに商業で行けば俺しか考えられないな。こいつは困った。
面白がっているのか余裕の態度だ。
では動機は何だ。
正直わかりません。去年の事件がきっかけであるとしか言えないです。あの事件で亡くなった、いや現在も行方不明の二人の部員のことで先輩が部長に何らかの恨みを持ったとしか思えません。
おう、去年の事件のことを村野から聞いたのかな。じゃあ大体のことは知ってるな。
そうです。詳細に関しては分かりませんが、去年地下洞窟で行方不明になった二人と部長の間に何かがあったのでしょう。二人と先輩の間にどういう関係があったのかは分かりませんが、これが原因としか思えません。
ふん、推理としては面白いな。それは保留しておこう。では深町を襲ったのはどうしてだ。そして村野をなぜ殺したりしなければならない。
やつぎ早に質問をしてくる。深町先輩に関しては事件を連続殺人に見せかけるカモフラージュ、村野先輩は口封じで殺されたのだと推理を展開する。そして仕上げとして部長を追い込むという計画を練り、死体を隠していた展望台に僕たちを連れて行った。巧妙に手を打って部長の投身自殺を僕たちに目撃させたんです。だが部長の遺体を宿泊施設に運ぶとき、焦った先輩はミスを犯してしまった。
お、それは何かな。
村野先輩を運ぶときには協力的じゃなかったあなたが、部長を運ぶときには率先して担架を準備したり、僕に遺体を触らせることなく運んだ。それは僕に遺体を触られるとまずいことがあったからでしょ。カミカミでしょ。
何も語らない。
ではなぜかを言いましょう。部長は合宿の序盤、おそらく最初の部長失踪事件の後くらいに殺されたからです。もしあの時僕が遺体に触れたりしたら、遺体が冷たすぎること、そして場合によっては襟元やその他の場所から死斑を見てしまう可能性があったからです。そしてそんなことを気にするということは犯人だからでしかない。僕は彼の目を見る。うつむき加減で長野先輩は何も言わない。必死で言い訳を考えているのだろうか。両手は強く握りしめられている。僕は念のため反撃に備える。地の底から響くような声。必死に笑いをこらえるように先輩の両肩が震える。それでもこらえきれないのか、笑いが閉じられた口から漏れてくる。
どうしたんです？何がおかしいんですか？ 何も反論できないからやけを起こしたんですか。
ついに耐えられなくなった彼は口を大きく開け笑い始めた。大きく体を反ったと思うと次は腹を抱えて笑う。
何なんです。
すまんすまん。お前が真剣に語るから最後まで聞いていたんだが、あまりの見当違いに我慢できなかったんだ。
呼吸を乱しながらも何とか答える。本当に苦しいのか目が涙で潤んでいる。
お前の推理は一見筋は通っているように見える。だが穴だらけだ。考えてみろ。最初の深町襲撃に関しては俺は1階からどうやって2階に上がるっていうんだ。はしごは出せない。雨桶を伝うこともできない。
それは気づかれないように階段で上がったんじゃないですか。
お前が見張りをしていたのにか。次に村の毒殺、俺が毒を混入したとのことだが、あいつが飲んでいたお茶には俺はどうやって混入したんだ。あいつが飲んでいたお茶がどこにあるか知るすべはなかった。
それは
面白そうに僕を試しているのがわかる。
なんとか頭を働かそうとする。しかし何も出てこない。
次に長谷川殺害、俺が合宿初日に殺害し展望台に隠していたとのことだな。トリックを使いお前たちの前で投身自殺をしたように見せかけたという推理だったな。それにも重大な欠陥がある。展望台の裏に隠し扉があり、そこからあいつを投げ捨てた。一見それらしいが考えてもみろ。あそこには誰もいなかったのか。
いえ、深町先輩がいました。
裏側には何の遮蔽物もない。そんな状況でどうやって飛び降り自殺に見せるというんだ。みんなあいつが飛び出してくるかもしれないと緊張していたはずだろう。よそ見なんかできないはずだが、
そこは何らかのトリックを使って深町先輩を幻惑させたんで。
言っていて無理すぎるのがよくわかった。僕は黙り込むしかなかった。それが結論だよ。つまり俺には全ての犯行は不可能、そして犯人ではないということだ。俺に長谷川を殺そうとの動機があるというのか。去年の事件が原因とお前は言うが、さてそこで俺が人を殺めるほどの動機があるのか。俺なら去年のことが事件ならば証拠を突き止め、それを警察に突き出すだけでいい。俺に人を裁くことはできないしな。
じゃあ誰が犯人なんですか。
長谷川の計画を知り得る立場にある人物で、かつ信頼関係にあること、そして深町襲撃事件において犯行可能な場所にいたこと、次に村野のお茶のありかを知り得ること、そして最後の事件の時に誰にも目撃されずに長谷川を崖に投げ捨てることのできた人物だよ。
その人物はすぐに思い当たった。しかし信じられなかった。深町先輩が。そんなことありえない。だって深町先輩は部長の恋人ですよ。どうして殺意を抱くことがあるんですか。彼女には動機がない。
その原因が去年の事故なんだろう。あの事故で死んだ、いや行方不明になった二人の人物のうちのどちらか、もしくは両方と深町に何らかの関係があったのだろう。それが動機ではないかな。
僕は反論することができなかった。やはり綾の推理が正しかったのだろうか。
ん？ところでお前の彼女はどこ行ってんだ。
今さら気づいたように言われ。さあ、わかりません。起きた時にはどこかに出かけていたみたいです。深町先輩も出かけているみたいですし、確かに僕も深くは考えていなかったが、宿泊施設内にいないということはどこかに出かけているんだろう。
大丈夫なのか。
そう言われて初めて気づいた。 僕は長野先輩が犯人であると思っていたため、二人がいなくても何とも思わなかった。しかし深町先輩が犯人の確率が高くなった状態で綾もいないとなると落ち着いていられないのだ。おそらく綾は深町先輩に確かめるため一緒に行ったか、もしくは彼女の後を追ってどこかに行ったのだ。自ら犯人であると知られた場合、犯人はどういう行動に出るか。一度自分の犯行を知られ脅された彼女はその人物を毒殺している。
綾が危ない。先輩、綾がどこ行ったか知りませんか。
僕は事態の深刻さに動揺を隠せなかった。朝早くに深町がどこかに行くのは見たな。その後はずっと作業をしていたからな。しばらくして山寺が出かけていく気配は感じたが、どこへ行ったかはわからない。俺も手伝う。今すぐ行きそうな場所を考えろ。
どこだどこだどこだ。綾が行きそうなところはどこだ。港か、研究施設跡地か、それとも砂浜か。
昨日の晩、綾は深町先輩が犯人じゃないかって言ってました。だから深町先輩のいるところに行ったんじゃないかと思います。彼女が行きそうなところを。僕は動揺しながらも必死でない知恵を絞る。おそらく綾は深町先輩を追求するために彼女を探したと思う。
深町先輩が行く場所を考えればいいんだ。彼女は復讐を遂げた。予定外のことが起こったにせよ、自分への容疑は免れていると思っているはず。だとすると彼女はどうする。考えろ。
急かされれば急かされるほど僕の思考は空回りをする。何も浮かばない。焦りのみが僕を捉える。
行きそうな場所、するとあいつの墓前に報告に行ったと考えられた。
ポソリと長野先輩がつぶやく。
そうか、そうだとすると洞窟に行ったに違いないですね。間違いない。綾はそう考えて彼女の後を追ってるに違いない。
大慌てで駆け出そうとする。
俺も行く。
長野先輩も駆け出す。綾は深町先輩を問い詰めているのだろうか。犯人はあなただと。
危険すぎる。彼女は自分が犯人であることに気づいた村野先輩を、たとえそれを理由に脅されていたとしても戸惑いもなく毒殺していたのだ。あの顔からは想像もできない冷酷で邪悪な存在なのだ。村野先輩が殺されて綾が殺されていないという理由はどこにもない。
綾が危ない。僕は全力で洞窟への坂道を駆け上がる。必死で駆ける僕を尻目に長野先輩は僕を追い越し、どんどんと前へ進んでいく。その差は広がり縮まることはない。呼吸は乱れ足がもつれそうになる。
クソ、ちゃんと動け。
とにかくこの説明できない焦燥感は何だ。嫌な予感だけが心を支配する。
急げ。
心はこんなに急いでいるというのに体はついてこないもどかしさ。それでも走るしかなかった。遅れるわけにはいかない。絶対に。
長野先輩の背中が見えてきた。足音に気づいた彼は振り返り、僕だと気づくと一瞬驚いたような表情を見せた。そして一段とスピードを上げたように感じた。
僕は遅れまいとさらに加速した。何度も転びそうになり、何度か伸びてきた枝に顔を打つ。階段を駆け上がり、木々が日を遮る道を走り、やがて洞窟が遠くに見えてきた。
早くしろ。
息を切らせて洞窟前にたどり着くと、彼はイラついたように吐き捨てた。
すみません。
なんだかわからないが、とりあえず謝っておく。
前に来た時にはあの辺に花が添えてあったな。
そう思い洞窟の左側を見る。
また花があった。誰かがまたここに来たのだ。今なら言える。
花を添えたのは深町先輩だと。そして前の時は復讐の誓いのため 今回は復讐のジョージの報告に来たのだろうか。アヤの姿はどこにもない。どこへ行ったのか。とにかく奥へ急ぎましょう。僕は洞窟へと駆け込んでいく。
ストップ。ここでストップ。
やっと来たよ。やっと来た。まあ、何が来たかは言わないけど。
レスミ
648番さん。おっさんが壊れたのかと思ったと。壊れた？あ、笑い声のやつですか。うん、さっきとちょっと違ったんだけどね。うん、もうね、ああいうの来ると困るね。できないから。で、649番さん、正直びっくりした。あの笑い声で目が覚めましたと。目覚ましちゃったか。ごめんなさいね。ほんだやっちゃったね俺ね。そうか。っていうかね、もうなんてこった、1時半だよ。ちくしょう。あれがなければ、あれさえなければ。いやー、やっとここまで来たよ。なげ。よし、頑張ろう。とりあえず、次行きます。ふぅ、一子資格取れねえぞこれじゃ。で、続いていきます。背後で舌打ち音が聞こえた。続いてかけてくる足音。何をイラついているんだろうか。そういったことを思ったが、今は綾と深町先輩を見つけるのが先だ。僕は懐中電灯で暗闇を照らし走る。滑りやすい洞窟内を慎重に僕たちは進んでいく。足音が反響するだけで他に何の音もない。彼女たちはどこにいるんだ。早くしないと綾が危ない。頼む綾、結論を急がないでくれよ。僕は綾が先走った行動に出ないことを祈りながら歩みを早めていく。遠くで何か音がした。何かが落ちるような感じだ。急げ。言われるまでもない。僕は音のした方向へと駆け出す。滑る床面も気にしていられない。時折足を滑らしながらも僕たちは駆ける。前方の洞窟から明かりが漏れてきている。誰かがいるのは間違いない。
先輩、もう。
綾の声が聞こえる。違う、女の声が聞こえてくる。綾だ。声を上げ綾を呼ぶべきかどうか考えた。だが上場から僕たちが来たことが気づかれると、深町先輩が慌てて強行に及ぶ危険性がある。これは綾が推理を展開させているという前提だが、危険は犯せない。全力でかけてきたスピードを緩め、うっすらと照らし出された場所にいる二人に気づかれないよう慎重に、かつそれほどスピードを落とさずに接近する。声が聞こえてくる。
先輩、これ以上罪を重ねるのはやめてください。なんでそんなことを。
綾のおかま声だ。
ごめんなさい、私はまだ捕まるわけにはいかないの。本当はこんなことなんてしたくない、したくなかった。でも仕方ないの。どうして二人を殺してしまったんですか。去年の事故、山寺さんは知らないわね。
深町先輩は語り始める。
ええ、噂で聞いただけです。いろいろ聞いてみたんですけど、事故で二人が行方不明になったというだけで、それ以上のことは先生とかも教えてくれませんでした。その行方不明になった二人のうちの一人、品本は私の幼馴染だったの。ニュースとかでは合宿中の事故で後輩の一人が洞窟の縦穴に落ち込み、それを助けに行った際の事故で二人とも行方不明だってことだった。 辛かったけど、人を助けようとして自分まで巻き添えということで、あの人らしいと思ってた。でもある時聞いてしまったの。先輩、それは一体？
彩が深町先輩の隙を伺っているが、彼女はそんな隙を見せない。
ある日警察の人が来て、幼馴染の品本の交友関係について聞いていったわ。事故で死んだのになんでだろうって思った。それで彼と仲の良かった人に聞いてみたの。どうして警察がそんなことを聞きに来たんだろうって。そしたら彼はスマートドラッグを学校内で売りさばいていたっていう噂があったって聞いたの。
スマートドラッグ？
綾が声を上げる。いわゆる合法ドラッグとかいうものだ。法で規制されていない薬物のことだ。しかしそんなものが進学校で有名なうちの高校で出回っていたなんて知らなかった。
合法ドラッグとか言われているものよ。それを彼がどこから入手し販売してかなりの利益を得ていたって、販売してかなりの利益を得ていたって話。そして合宿の時もそれを部員たちにばらまいていて、警察がやってきた時に多くの部員が酩酊状態だったって聞いたわ。
僕は思い出した。村野先輩が殺害される前日の夜、彼女が話していたあるもの、ハメを外しすぎてといった言葉の意味が分かった。彼女たちはドラッグにふけていたのだ。
事件は未成年者の集団薬物中毒事件という学校にとって最大のスキャンダルになるところだったから、学校側は警察も巻き込んで必死の観光令を敷き、全てが闇の彼方へと葬り去られた。
観光令って言ったけど、これ合ってる、これ。とりあえず口封じね。で、続き。
だからみんな去年の合宿について語りたがらなかったんですね。カミカミですね。そう。でも私はそれに疑問を感じた。彼はそんな素振りを見せたことがなかったし、そういったことを嫌う正義感の強い人だった。そんな人が薬物なんて手を出すはずがない。だとすると、品本さんは事故で行方不明になったのではなく、何者かの手によって殺害されたと想像したんですか？
深町先輩の声を遮って綾が言葉を発する。
その通りよ。事故の状況からすると、彼が事故に遭った時そばにいたのは部長と長野先輩だった。それで私はこの学校に転入するとともに部長に近づいたの。
事件の謎を解くために部長に近づいたというのか。それほどまでしても突き止める必要があるなんて。品本という人物が深町先輩にとってどれほど重要な位置を占める人物かが分かった。
最初は悲しい事故だったって長谷川には言われた。長谷川は私との仲が深くなるとすぐに本当のことを教えてくれたわ。助けに行った時に使用したロープは合宿所にずっと放置されていたもので、かなり傷んでいた。もしかしたら切れるかもしれないが、そこまで指摘するほど品本と仲が良くなかったって。その瞬間、この人を許すことはできないって思った。先輩は品本さんのことが好きだったんですね。
綾が悲しそうにつぶやく。
そうよ、大好きだった。そんな気持ち山寺さんにはわからないでしょうけど。
そんなことはありません。私だってわかります。でも
わかるはずないわ。
深町先輩は声を荒げた。普段の彼女からは想像もできないおかま姿だった。
殺され、しかもドラッグの売人みたいにいじめられたのよ。誰も彼の死を厭まなかった。むしろ彼が薬物を合宿に持ってこなければ事故も起きなかったと逆に責められた。ご両親だって謝ってばかりだった。本当は何の落ち度もなく、むしろ間違いを正そうとした側だったのに。
どういうことなんですか？薬物をばらまいていたのは長谷川だったのよ。品本は彼にそんなことをやめさせようと何度も口論になっていた。二人の仲は合宿の時に最悪になり、ついには合宿が終わり次第警察や学校に全てを話すと言い出した。それで長谷川は彼の殺害を計画した。後輩をドラッグで酩酊状態にして洞窟へ連れて行き、縦穴に突き落とした。翌日台風の影響が出始め、洞窟に行ったことをほのめかし、三人で助けに行き、あとは彼を救助に向かわせロープを切るだけ。なんということだろう。長谷川部長は自分の身を守るため品本という部員を殺害するだけでなく、関係のない人間もまとめて殺してしまったとは。そして自分のやっていたことを殺した人間たちに押し付けるとは。なんという恐ろしい男だろう。あの男はそれを自慢げに話していた。私が自分のものになり惚れ切っていると思い込んでいたからでしょう。まさかその女が自分が殺した男の恋人だったとは思いもしなかったでしょうね。本当はそれで全てが終わるはずだったの。でも村野さんに気づかれ、事件をバラすと脅された。それで村野先輩も殺したというんですか？二人の会話を聞きつつ、慎重にしかし素早く歩いていく。もうすぐたどり着く。あや、先輩を刺激するんじゃないぞ。祈るような気持ちで進んでいく。村野先輩は気づいてしまった。そして私を脅してきた。あそこで捕まるわけにはいかなかったし、今後もあの人に脅され続けられることを考えたら、ああするしかなかった。仕方ないのよ、かわいそうだったけど。でも後悔はしていない。彼女はあの合宿に参加していたし、間接的ではあるけど長谷川の協力者だったから。死んでも仕方ない。復讐を遂げて捕まったのじゃ意味がないわ。そして私も殺すというんですか？殺人を隠すためにさらに人を殺める。そんなことをしたって逃げおおせるものじゃないわ。たとえうまく実行できたとしても、あなたの罪は隠し通すことなんてできない。きっと暴かれるわ。小さな笑い声が洞窟に反響する。笑い声じゃないよな。難しい字で続き。そうかもしれない。確かに私がやったことは許されることじゃないわ。どんなに柵を巡らせたところで逃げおおせられないかもしれない。でも可能性にかけてみたい。これからこの悲しみを乗り越え幸せになるチャンスがあるかもしれないから。失うものはとてつもなく大きかった。だから幸せになってもいいじゃない。たとえ何の恨みもないあなたを死なすことになっても。あやが小さく悲鳴を上げた。僕は二人がいる空間に飛び出していった。待て。急なダッシュをかけたせいか足がもつれ、勢い余って転ぶ。強く体を打ちつけたが気にしていられない。神々。両手を地面につき起き上がろうとする。顔を上げ前を見る。洞窟内にできたその空間、床に置かれたランタンの光に照らされて空間の全容が見て取れる。ランタンの明かりでは天井を照らし出すことはできないようだ。広さは半径20メーター程度の歪んだ円形になっている。鍾乳石でできた壁に立てかけるように箱や袋、棒切れが無造作に置かれてあった。これらはいつ何のために使われていたのだろう。そんな空間の中央で数メートルの距離で対峙する綾と深町先輩の姿があった。深町先輩は両手にナイフを握っている。 トール君。
綾が叫ぶ。
綾、大丈夫か？
彼女は小さくうなずく。僕もうなずくとナイフを持った深町先輩の方を向く。
深町先輩、もうやめてください。もう逃げられない。諦めるんだ。
僕は叫びながら起き上がると二人の間に割り込む。彼女は辺りを見回す。神神次地下洞窟のこの広間の入り口に立つ長野先輩を確認したはずだ。凶器を持っているとはいえ男二人を相手に勝てないことはわかるだろう。彼女の退路は断たれた。諦めたような表情で僕を見つめる。その瞳は悲しみに濡れているようにさえ思えた。両腕を垂れると力なくうつむく。さあナイフを渡してください。これ以上罪を重ねないでください。もう大丈夫だ。もう深町先輩は戦意を喪失している。僕は近づき彼女が手にしたナイフに手をかけようとする。てんてんてん。何か深町先輩が喋ったがあまりの小声のため聞き取れなかった。危ない田中、気をつけろ。突然声を上げた長野先輩に思わず僕はそちらを見てしまった。視界の隅に銀色の輝きを捉えたと思った刹那、綾が悲鳴を上げた。深町先輩が綾に向かって突進しようとしている瞬間、体は動いていた。二人の間に割って入る。考えて行動する時間はなかった。そんな暇などなかった。ただ綾を守らなければその一年だけだった。長野先輩の声に振り向いたため反応が遅れてしまった。深町先輩は止める時間的余裕はなかった。僕は綾の前に飛び込む。次の刹那、体に今まで感じたことのない衝撃が走った。
いやーっていうセリフもいや
ー。その悲鳴が綾のものであることにすぐに気づいた。一体どうしたというのか。僕は周囲を見回す。傍から見れば深町先輩と僕は抱き合っているように見えたかもしれない。右脇腹にはナイフが刺さっていて、それを深町先輩が握りしめていた。僕の T シャツはナイフの刺さった場所からどんどんと赤く染まっていき、ナイフを伝って深町先輩のブラウスも赤く染め、地面へと落ちていく。
どうして邪魔をするの？
小さく深町先輩がつぶやく。一瞬その現実と思考とのブレがあって、僕は怒ったことを理解できなかった。そばに深町先輩がいる。青ざめた顔で僕を見上げている。彼女の手には何か銀色のものが握られていて、それは僕の体から生え出ている。ドクドクと流れ出る赤い液体、それは僕の服を赤く染めていく。深町先輩の腕を伝わり、彼女の服も染めていく。
ああ、こんなに汚れちゃったら洗濯しても落ちないじゃないか。トール君、
我に帰ると綾がこちらに駆け寄ってくるのが見える。右脇腹に激痛が走った。駆け寄る綾に気づいた深町先輩はナイフを握りしめたまま僕から離れた。ナイフが体から抜ける瞬間、さらなる激痛が走った。ここで初めて自分が深町先輩に刺されたことを認識する。全身を貫くような激痛、傷口から血が流れ出る。深町先輩は怯えたような少し狂気の入った目で僕を一瞬見た。そして近寄ろうとする綾にナイフを向け威嚇する。
どきなさい。
今まで聞いたことのないような強い口調で綾が叫ぶ。てか綾だった。
どきなさい。
今まで聞いたことのないような強い口調で綾が叫ぶ。ナイフを持った深町先輩が見えないかのように綾は僕に駆け寄ってくる。深町先輩は呆然と見つめるだけだったが、我に返ったのかナイフを投げ出すと洞窟の奥へと駆け出した。
トール君、トール君しっかりして。
取り出したハンカチで僕の傷口を押さえる綾、その声は上ずり、目も潤んでいるように思える。純白のハンカチはあっという間に真っ赤に染まり、血が地面に滴り落ちる。
大丈夫だよ。
僕はこれ以上立っていられなくなり、地面へと倒れ込みそうになる。綾が僕の体を必死に支え、地面に横たえてくれた。視界が霞んでいくのが分かった。刺されるとこんな風になるのかなと冷静に考える。痛みは相変わらずで、少しでも体を動かすと激痛に変わる。
あや、怪我はないか？なんであんな無茶をしたの？
僕を見つめるあやの瞳から涙があふれ、ぐちゃぐちゃだ。
大丈夫だよ、注射は外れてる。
この出血具合からするとかなりヤバい状態であることは素人でもわかる。早朝に治療を受けないと、多分、いや、受けたところでおそらくダメだろう。妙に冷静な思考をする自分がいる。しかしここで弱音を吐いて綾を動揺させてはならない。
山寺、田中のことは頼む。俺は深町を、
今まで黙ってこちらを見ていたらしい。長野先輩はそう言い残すと洞窟の奥へと駆け出していく。
そんな、登録に早く手当てをしないといけないのに、私だけじゃ運べないよ。
絶望的な表情を見せる。彼女にもかなり危険な状況であることはわかるんだろうか。そんな中、僕は自分の怪我のことより全く関係のないことを考えていた。時折意識が飛びそうになり、何かをつかみそうになるのにまたリセットされる。それを綾の腕の中で何度も何度も繰り返す。部長を殺害し、秘密を知り、逆に脅迫してきた村の先輩を殺害した。それは全て去年の事件の復讐から始まった。去年の事故で行方不明となった二人の部員のうち、品本という部員と関係があった。事故死とされた恋人の死に不信感を感じた彼女は独自に事件を調べたのだろう。ただ調べたところで事故以上の証拠はなかったに違いない。ドラッグ絡みの事故ゆえ、事実は秘密とされていたからだ。そこで事件の当事者であるミステリー研究会の部員に接近をし、事件の当事者であり、かつ彼女の美貌に反応しやすかったのが部長の長谷川だったのだ。彼女に気を許している部長から全ての話を聞いてしまった。事件の真相、そして真実を知った彼女は復讐の機会を伺っていた。そんな時にこの合宿でのイベント、部長による部員皆殺し計画を知ったのだろう。
ほとんどミステリー小説だな。
そんなことを考えている。
トール君しっかりして、お願い、お願いだから。
綾は泣きじゃくり、普段の彼女からは想像できないほど取り乱している。自分の服が血だらけになっていることも全く気にしていないようだ。幸い動かなければ痛みは我慢できるレベルのようだ。出血は傷口に当てたハンカチで少しは止まっているのだろうか。幸いなことに出血は止まっているように思える。
大丈夫だよ、これくらいではどうってことない。まあまともな状態じゃないけど、手当てすれば助かるさ。
そう言って僕はまた綾を刺激してしまったことに気づいた。ここは無人島であり、外部に助けを求める手段はない。さらにここには病院などあるはずもなく、医療品さえもないのだ。
やだよ、そんなのやだよ。どうしてこんなことに。登録まで私を置いていくの。
パニックに陥りそうになる綾の方に僕は右手を当てる。
精一杯の笑顔を彼女に見せる。マイナス思考はやめよう。アヤが悲しい顔をすると傷に応えるんだよ。そうだ、今回の事件の整理をしないか。
彼女は大きく瞳を見開き、呆然とした顔をしている。突拍子もないことに思考が停止しているようだ。
事件は深町先輩が実行犯であることは間違いない。だけど気になることがあるんだ。
そんな場合じゃないわ。喋っちゃダメ、お願いだから。
こうやって何かを考えている方が痛みも少なくなるし、黙っていたら眠ってしまいそうなんだ。それにそんな悲しそうな顔しないでくれよ。まるで僕が死んじゃうみたいじゃないか。悲しそうな顔、あやには似合わないよ。お願いだから笑顔を見せてくれよ。
彼女の手に少し力が入るのが感じ取れた。諦めたようにうなずく。僕の顔は普段と変わらなかったのだろうか。痛みに歪んでいなかっただろうか。そんなことを考えた。
いいかな。まず思ったのは、展望台から部長が飛び降りたことだ。確かに深町先輩が展望台の秘密の入り口に死体を隠していて、彼女が投げ捨てたというのなら不可能じゃない。だけど思い出してくれ。長野先輩は深町先輩を展望台の裏の見張りに立てた。おかしいとは思わないか。
痛みをこらえ、それを彼女に悟られないように注意する。一言一言力を入れて話し、元気であることを彼女に印象づけなければならない。
そうね、展望台に秘密の抜け道があるかもしれないって言ってたのは中野先輩本人なのに、深町先輩を危険な場所にわざわざ配置するのは違和感があるわ。
泣きそうな顔で彼女が僕を見ている。瞳は涙で潤み、声は鼻声になっている。
そう、部長が出てきたら間違いなく人質に取られるはずなのに、あえて彼はそうした。そして結果論でしかないけど、深町先輩が作業を部長飛び降り自殺を演出しやすいようにわざわざ彼女をあの場所に配置した。本来なら秘密の出入り口があるかもしれない場所に男である僕を配置せず、遠く離れたところに配置した。綾も同様にね。
それは一体どういうこと？
綾は一瞬僕から顔をそらし、鼻をすするようなそぶりを見せた。片目で目をすったのか、振り返った時にはいつもの彼女に戻っていた。
少なくとも長野先輩は知ってたんだ。
深町先輩が死体を展望台に隠していたことをね。そして部長はまだ生きていて、僕たちに追い詰められたことにより投身自殺を図ったと見せかけるように仕向けたんだ。
推理を展開しながら、僕は綾が一生懸命何かに耐えていることを認識した。僕の言葉を聞き逃さぬよう必死に耳を傾けうなずく。今にも泣き出しそうになるのを耐えている。それが分かるだけに辛かった。
それじゃあまるで長野先輩が深町先輩の共犯みたいじゃない。
綾は驚きの表情を浮かべる。幼馴染の僕には分かる。その表情は作り物だということか。もはや彼女にとっては犯人が誰であろうとどうでもいいのが分かる。僕はうなずいた。
おそらくはそうだろう。村野先輩を毒殺したのだって同じだよ。深町先輩が青酸カリをどこで入手できる。普通の人間が入手することは不可能だ。盗みにでも入らない限り。
でもそれじゃあまるで。
分からない。でも長野先輩は何らかの意図があって合宿に来る前に毒物を入手し持ってきた。
もしくは可能性は低いけど、この島のどこかで見つけていたかもしれない。廃村の民家の倉庫で見かけた袋に入った薬品、あれがそうだったんじゃないかとふと気づいた。
確かに二人が共犯関係にあった方が話が通じやすいわ。長野先輩に動機があるのかどうかわからないけど、単独犯によるものよりは説明がつきやすいものね。
そうだよ。それに最初に起こった先輩が襲われた事件、考えてみたけどおかしなところが多いんだよね。
それは？
うん、先輩は窓から犯人が入ってきたって言ったけど、部屋は2階だ。外から部屋に侵入するにははしごか何かが必要だ。だけど袖にそんな道具はなかった。雨桶を伝って登るかもしれないけど、老朽化がひどく登るのには耐えられない。宿泊施設に侵入し、階段から2階へと上がり、別の部屋から屋根伝いに行くという方法もあるけど、玄関は施錠されていたし、2階のそれぞれの部屋も同様だ。全て不可能だ。
じゃあ一体どうやって侵入？まさか。
考えられるのは深町先輩の狂言しか考えられないんだ。実際に彼女の部屋の窓を調べてみたんだけど、ガラスの割られ方がおかしかった。外部から侵入するのなら普通はクレセントカギのそばを割るはずなのに、なぜか鍵から離れたガラスの中央部分が割られていた。仮に犯人が先輩に見つかったので侵入するために慌ててガラスを割ったというなら、ガラス全面が破壊されているはずだ。なのに損傷はそれほど大きくなかった。おかしいとは思わないか？視界がくるくる回り、吐き気を感じていた。今にも意識が遠のいてしまいそうで、僕は話をしている言葉がアヤに伝わっているのか心配になった。
分かったわ。深町先輩は外部犯に見せかけるために窓を半分開け、外からガラスを割った。そうなるとどうしても鍵のそばを割ることができない。その後自分で足を殴った。
どうやらアヤは僕の体調の変化には気づいていないようだ。僕は意識して言葉をはっきりと発音するように心がけ、
殴ったのかどうかはわからない。服を破ったりはしてたけど、
怪我に関しては長野先輩だけが確認したから、僕たちはまともには見ていない。まさか二人がつるんでいるなんて思わないから先輩の言葉を信じてしまった。
今思えば二人とも怪我をした場所を私たちには見えないようにしていたわね。二人が共犯でなければ絶対に不可能な演出ね。
アヤは極力僕の考えを推測し、僕の代弁をしてくる。僕はうなずいた。
ちょっと整理してみるね。最初の部長殺害事件は部長のシナリオによるものであり、それには長野先輩が協力者だった。深町先輩も聞かされていたんでしょうね。自分の死を演出後、部長は近道をして宿泊所に帰り、無線機を壊し、食料を隠してどこかに、多分展望台でしょうけど潜伏した。その後深町先輩は部長と合流し彼を殺害。これは長野先輩には不可能だし、動機もないことから間違いないんでしょうね。死体は展望台の隠し部屋に隠しておき、みんなに合流。その晩に深町先輩は自分が部長に襲われたように演出。これに関しては部長のシナリオを実践することにより部長は生きていて、彼の犯行として事件中も事件後も思い込ませることを考慮したものね。
でも順調に進んだ計画もほころびを見せた。ずっとビデオ撮影をしていた村野先輩に疑惑を持たれ脅されてしまう。
多分ビデオに何かが映っていたんでしょうね。そこで深町先輩は長野先輩に相談し、毒物を入手して毒殺した。村野先輩があの時私を指さして何かをうなっていたのは、私を深町先輩と見間違えたからだわ。
そう、あの時アヤは珍しくポニーテールにしてなかった。疲れていたのか忘れていたのかわからないが、村野先輩は自分のお茶に毒を入れたのが深町先輩だとすぐに分かったのだろう。それで最後に犯人を指摘しようとしたが、朦朧とした意識の中で綾と深町先輩を見間違った。視力はすでに衰え、輪郭でしか見えていなかったのではないだろうか。それゆえ同じ髪型をした二人を判別できなかった。それで綾に対してああいった発言をしたのだろう。
計画に変更点はあったけど、先輩は最後の行動を起こした。それが展望台への私たちの調査。私たちの目の前で部長が投身自殺を行えば、全ての事件は部長が犯人だということで終わる。死んだ人間は反論できないから。計画通り私たちは部長が自殺したと思った。あのままだと全て計画通りで終わるはずだったのね。
僕はうなずいた。
長野先輩がどういう考えで深町先輩に力を貸したかわからない。しかし彼の協力なくしては深町先輩の犯罪は完成しなかっただろう。じゃああの二人は逃走したのかもしれない。しかし外部との連絡手段はない。一体まさか。
僕は起き上がろうとしたが、再度激痛を感じ思わずうめく。
動いちゃダメ、トル君。もういいよ。事件のことなんか誰が犯人なんてもうどうでもいい。そんなことなんて興味ない。トル君を病院に連れて行くことが先よ。
僕は激しい胸騒ぎを感じていた。最悪の事態。先輩たち二人が逃走するのは理解できる。どうやってこの島から脱出するのかはわからないが、何らかの手段を持っているのだろう。無線機を持っているのか、それとも迎えの船は予定通り来るのかもしれない。もしかすると船が隠されているのかもしれない。しかし事実を知る人間が帰国島に二人残されるということを彼らは忘れているのだろうか。そんなはずはない。確かに僕はこのまま放置されれば死ぬ確率が高いだろう。だが綾は生きている。町に帰った二人はこの事件のことを明らかにするだろう。自分たちが被害者であることを立証するだろう。そうなると警察がこの島にやって、先輩たち二人が逃走するのは理解できる。どうやってこの島から脱出するのかわからないが、何らかの手段を持っているのだろう。無線機を持っているのか、それとも迎えの船は予定通り来るのかもしれない。もしかすると船、あ、違う、俺、待てよ何度も読んじゃった、ごめん一回読んだと思ったのに間違っちゃった、ごめん、もう一回今間違えた。ここから行こう。続き。町に帰った二人はこの事件のことを明らかにするだろう。自分たちが被害者であることを立証するため、そうなると警察がこの島にやってくる。彼らは目撃する。生存者が他にいることを、綾が生きていることを、連続殺人事件の目撃者たる人間が。綾は真実を語るだろう。それは犯人たちにとって致命的な事実だ。考えられることは一つ、障害を排除する。僕は必死で起き上がろうとする。めまい、吐き気、激痛、痛みを気にしている場合じゃない。
早くここから逃げるんだ。どういうこと？
理解できていない表情で彼女が見返す。
犯人の二人は逃走した。僕らを島に残して逃走したのかもしれない。それは間違いない。だが僕たちは生きている。
島から脱出した二人は警察に行くだろう。それもそんなに時間を空けることはできない。警察に疑われるからね。警察がこの島に来るとなると、すぐに僕たちは発見されるだろう。僕たちだって事情聴取をされるはずだ。貴重な目撃者だからね。そして彼らの証言と僕たちの証言は食い違う。それは犯人にとっては致命的なことだ。犯人たちはどうする？すぐに僕の言う意図を理解したようだ。辺りをキョロキョロと見渡す。覚悟を決めたように僕を起こそうとする。何をするんだ？
トール君も一緒に逃げないと。早く立って。
ダメだ、僕を連れて逃げられるわけがない。足手まといになる。アヤはここから逃げて島のどこかに隠れるんだ。先輩たちはアヤが見つかるまで探し続けることはできない。食料がないし、向かいの船も呼ばなければならない。そうすればすぐに警察がやってくる。アヤには生き残るチャンスがあるんだよ。
いや、そんなの嫌。
これがベストな方法だ。今先輩たちに見つかれば二人とも殺されてしまう。君が助かれば事件は明るみに出るんだ。アヤは首を振る。
トール君はどうなるの？殺されるじゃない。そんなの絶対ダメ。
わがままを言う時間はないんだ。早く逃げてくれ。先輩たちが戻ってくる。僕の話が聞こえないのか、彼女は僕を立ち上がらせようと懸命だ。頼む、アヤ、逃げてくれ。僕を連れて逃げるなんて無理だ。もう分かってるだろう。僕は助からないってことくらい頼む。犯罪を隠蔽させちゃいけない。いや、そんなことはどうでもいいんだ。アヤ、君だけは助かってくれ。お願いだから。痛みが全身を貫く。もたもたしている場合じゃないんだ。アヤを逃がさなければ。アヤの力では僕を連れて逃げることなどは無理なのだ。アヤもやっとそのことに気づいたのか、諦めたような表情を見せている。アヤ、お願いだ。
いや、だったら私もここに残る。死んだって構わないもん。一人だけ助かったって、トル君が一緒じゃなきゃ意味がないわ。
ダメだ、僕は君を守るって約束したんだ。だから。全身に脱力感を感じる。早く逃げてくれ。そう思っているのに彼女を説得するうまい言葉が浮かばない。なんで僕の頼みを聞いてくれないのか。苛立ちに似た感情さえ湧いてくる。アヤは僕を床に横たえるとランタンを持って立ち上がる。この空間の何かを探しているのか。壁の方に歩くと一本の棒を掴んだ。長さは1メートル以上ある細長く丸い棒切れだ。それを利き腕に持った姿は剣道場で練習をするアヤそのものだった。彼女は僕に歩み寄るとそばにランタンを置く。
トール君は私が守る。安心して。
そう言って微笑む姿は凛々しかった。
無茶だ。相手は長野先輩なんだぞ。
僕は仰向けの状態でアヤを見る。噂だけで聞いた話だが、長野先輩は格闘技に秀でているとのことだ。実際かなり鍛えているようだし、前に学校に侵入してきた他校のチンピラグループを一瞬で叩きのめしたと聞いている。
大丈夫よ。
アヤは笑顔を見せる。確かにアヤは剣道有段者だ。剣道三倍団という。長野先輩がどの程度の実力かは知らないが、木刀を手にしたアヤに素手で勝てるとは思えない。しかし、それならその腕前を見せてもらおうか。洞窟の奥から聞こえてきた声にアヤが飛び上がりそうに反応した。ゆっくりと人影が現れる。ランタンの光に照らされ、その正体が明らかとなる。長野先輩だ。 お前たちの推理を聞かせてもらったよ。お見事だな。大体合ってる。妙なことを考えなければ山寺だけは助けてやろうと思ったんだがな。残念だが仕方ないのか。あやは僕の前に立つと木刀を中段で構え、切っ先を長野先輩に向ける。やる気満々だな。いらないことに気づかなきゃ無事に返してやったのに。つくづく愚かだな、お前は。
残念だけどそうはうまくいかないわ。罪は償ってもらうし、私たちは町へ帰るから。
唐突に長野先輩が笑い出す。
何がおかしいの？
俺を倒す？最高のジョークだな。見た目以上に気が強い女だな、山寺は。そういう女は好きだぞ。
私は先輩みたいな人は大嫌いです。
ますます気に入ったよ。そう言って長野先輩は綾へと歩み始める。どうだ山寺、俺の女にならないか。そうすればお前の命は助けてやるよ。そこに転がってる奴は放っといてほしいな。そんな男に義理立てする必要ないじゃないか。安心しろ、俺たちは孤立しているわけじゃない。向かいの船は予定通りに来るようになってるんだからな。何も心配することはない。
それ以上近づかないで。
綾が叫ぶ。それでも近づく長野先輩に綾が反応した。構えた両腕を少し後方に引いた状態で構えたかと思うと、次の刹那木刀をそのまま長野先輩に向けて突き出す。ほとんどモーションのない突きだ。彼女の試合ですら見せたことのない強烈な突き。防具なしで受けたら無事では済まない。ああ仕方ないな。長野先輩は呆れたような声を上げる。その彼の喉元に向け木刀が突き出される。ドン。小さな音。綾の渾身の突きはあっさりと長野先輩の左の手のひらで止められていた。次の攻撃に移ろうと木刀を引こうとするが、その切っ先は攻撃を受け止めた手でしっかりと握りしめられていた。最後の最後で急所を一突きするのを躊躇したな。それが失敗の原因だ。さあ次はどうするのかな、あやちゃん。あやは必死に木刀を振りほどこうとする。しかし彼女の力ではどうにもならない。長野先輩は掴んだ木刀を上へと持ち上げる。小さなあやはそのまま持ち上げられそうになり、慌てて手を離した刹那、彼女に一歩踏み込み腹部へ手加減のない一撃を入れる。小さなうめき声を上げ、あやが倒れ込む。あやを殴った勢いで長野先輩の手にした木刀は彼の手から離れ、コロコロと僕の方に転がってきた。
あや。
僕は起き上がろうとするが、体が言うことを聞かない。あやは少し痙攣したような動きを見せたが、そのまま動かなくなった。だから言ったのに、俺はこんなことしたくなかったんだけどな。さてと。彼は僕の方へ歩み寄る。だいぶひどい怪我のようだな、田中。これ放っといても死ぬな。似たりと微笑む。
深町先輩はどうした？
あいつはお前まで手にかけてしまったのが辛かったんだろう。この奥の洞窟に身を投げたよ。元彼の元へ旅立ったんだろ
う。嘘だ。お前が彼女を。
僕は彼の思考が手に取るように分かった。彼にとって共犯者である深町先輩の存在は現段階では邪魔でしかない。生かしておけば彼にまで被害が及ぶ。
みんなを殺し深町先輩に全てをすりつけるつもりか。
おお、結構いい推理をするな。その通り。リサを殺したくはなかったが、お前を刺してしまったことで相当に動揺してしまってな。もうダメだ、耐えられない、自首するとか言い出したというわけだ。 あんな状態じゃ島を脱出しても警察に走り込みそうだったからな。ふう、俺にまで被害が来るんじゃ本末転倒だからな。まだまだ十分使い道のあるいい女だったが、まあ仕方ない。連続殺人鬼の女と恋仲じゃたまらんしな。
お前は何を考えてるんだ。人の命を何だって。
まあ、そんな違反なの興味がない。そうだ、いいこと思いついたぞ。そう言いながら綾に近づく。地面に倒れ込みぐったりしている綾の体を抱き起こす。確かにいい女だな。まだ少し色気が足りないが、リサの代役、いやそれ以上のものかもしれないな。
何をする気だ。
殺そうかと思ったが、やはり惜しいと思ったんだよ。俺の女にしてやることにした。実際生存者は一人では疑われる可能性がある。
そんなことうまく いくはずがないだろう。アヤは黙っちゃいない。お前の悪事を暴露するはずだ。
そろそろ限界が来ている。発する声もかすれて聞こえる。さてさて、どうなのかな。恋人の仇を討つためリサは長谷川の女にまでなった。そんな女がいつの間にか俺の言うことなら何でも聞くようになってるんだな。これがどういうことかわかるか。どうやら山寺はお前のことを好きらしいな。お前が死んだら俺が殺したと思い激しく憎むだろうな。むしろその方がやりやすい。
深町先輩は操り人形じゃない。復讐のためにお前も利用しただけだ。全てが思い通り進むと思うな。
僕は挑発をしたが軽く笑っただけだった。僕はこの男が何を考え、どういった根拠でそういったことを言うのか理解できなかった。しかし、綾が危険なのだけは理解できた。僕がこのまま負けたら、綾は奴の自由にされてしまう。殺されるか生かされるか、それはわからない。だが、どちらにしても地獄だ。今こそ、約束を果たす時なんだ。
ストップ。疲れた。っていうかね、こんなシーンね、俺一人でやるべきじゃない。ね。で、レスミ650番さんね、長野がいきなり C 級悪役になったなと。C 級ね。なんとなくね、なんだろう。でじゃあじゃあっていうね、雰囲気がしてますね、なんかね、なんかすごいその匂いがね、なんか浮かぶ、それを学生風にしたっていうね、いう雰囲気というか、なんかこの流れでいくとっていう感じがしますけど、どうでしょうか。聞いてる方はどう思ってるんでしょうか。これもしかしてこういう展開なんじゃねえのと、ここまでこうやっていくとね、主人公がねかばう、ヒロイン泣く、それでも主人公行けという、それでもヒロイン行けないと、あなたも連れていくと、でね、全て聞いて推理合ってるよって暴露して登場と、それでね、戦うも彼女やられると、で主人公をこっからどうすると、木刀は主人公の前にあると。さて続きいきましょう。じゃあいきましょう。僕はそばに転がった木切れをつかむと、それを杖代わりにして立ち上がった。脇腹に激しい痛みを感じる。傷口から止まったかに見えた血が再び溢れ出してきているのだ。
おいおい、大丈夫なのか。そんなんで彼女を守れるのかい。
小馬鹿にした口調で長野先輩が笑った。
それに田中、お前 左目が見えてないんじゃないのか。
指摘され僕は言葉が出てこなかった
お前の行動を見ていたら気づくことだがな、片目が見えないんじゃ遠近感も取りづらいだろう。そんなんで俺を倒せるっていうのかな。
そんなこと関係ない。
確かに僕の左目はもはや完全に光を失っている。視野が半分、さらに重傷を負っている。まともに戦って勝てるとは思えない。しかし負けることはできない。一歩二歩と僕は歩み寄る。
彼の顔から笑みが消えた。その刹那、彼は両手を後ろに回した。背後に何かを隠し持っているのだろう。次に両手を前に持ってきた時には、まがまがしいものを両手に持っているのが分かった。ナイフ。普段見たこともない形状のものだ。10センチ程度の刃当たりか。返しのあるいびつな形をした刃。ハンドル部分の根元からも刃が生え、グリップ部分を守るように反り返った刀身が光る。常に手入れされているのか、わずかな光にもテラテラと光る。そのナイフを両手で持ち、ゆっくりと構える。すぐに僕は悟った。目の前の男の構えから、いや、体から発散される陶器とでも言うものだろうか。それだけで全てが分かった。今この満身創痍の状態で、まともにやり合って勝てるはずはなかった。すり足で動いたかと思った時には、すでに僕のすぐ前まで来ていた。僕の目の前の死角をついての攻撃だ。木刀を構え防御しようとした時には、左の太ももが焼けるような痛みを発していた。思わずうめき声を上げ片膝をつく。ナイフが僕の左太ももを深く貫いていた。
どうだ、痛いか。
耳元でささやくと、力任せに刺さったナイフをえぐるように引き抜かれた。
うわぁ。
返しのついた刃物ゆえ激痛が襲う。血が傷口から吹き出すのが見えた。
こんな甘いもんじゃない。
そう言うと、僕の首に両手を回したかと思うと、頭をしっかりと掴み、逃げられないようにして思い切り僕の右の脇腹に膝蹴りを入れる。何度も何度もだ。傷口をえぐるような蹴りに悲鳴を上げるしかなかった。情けないほどの声を出して僕は地面に突っ伏す。頭を強く打ち、ぬるりとした温かいものが頭から額に伝わってくるのがわかる。
洞窟に叫声が響く。面白いな、こんなに脆いなんて。あの時のお前からは想像できないな。お前は惨めに、好きな女を守ることもできずに俺に殴り殺されるんだ。どうだその気持ちは、痛いか、悔しいのか。そのあたりを教えてくれ。あやちゃんにもきちんと聞かせてやらないといけないからな。
こんなに残虐な部分が眼前の男にあったとは思ってもいなかった。
痛みと出血のため視界が狭く感じる。僕は必死で立ち上がる。まだは負けるわけにはいかない。おお、よく頑張るな。その怪我でそこまで動けるとはすごいぞ。普通太ももさっくりやられたら立ち上がることなんてできないんだぞ。すげえ。
声を上げ面白そうに長野が僕を見ている。脇腹と足を刺され、もうまともに戦うことなんて叶わない。彼の攻撃をかわし、相手に一撃を入れられるのだろうか。僕は木刀を短く持ち、切っ先を前方の敵に向ける。防御を考えるから隙ができる。攻撃をかわしてさらに相手にダメージを与えるなど、今の僕には不可能。そうなれば方法は一つしかない。僕はラストチャンスにかけるしかない。
どうやら今回は命をかけないとダメみたいだよ。何度やっても無駄だけど、そうやって頑張るやつを踏み潰すのは快感だ。 ニヤニヤと笑い、長野先輩を話し続ける。そこでもまだ先輩つってるよ、こいつ。このまま放置しておいてもお前は出血作用で死ぬんだろうな。それはそれでもいいんだが、お前と俺にはちょっとした因縁があるんだ。覚えてるか？朦朧とした意識の中で、僕は彼が何を言ってるのか理解できなかった。ただでさえ狭い視野がどんどん狭くなっている。そんなん知らない。お前とは高校で初めて顔を合わせたはずだ。ふん、やはり覚えていないんだろうな。まあ当然だろう、かれこれ5年くらい前の話だからな。小中学生剣道大会の県大会のことだよ。思い出したか？僕が初めて出場した剣道の大会のことを言っているのが分かった。当時僕がどの程度の実力か分かってないことを危惧した親父が勝手に申し込んだ大会だった。確かに道場に来る人たちは僕に気を使って負けてくれていたから、自分の実力がよく分からなかったのは事実だ。綾よりは強いけど先輩たちには勝てない、その程度だと思っていた。俺は大して興味はなかった。頼まれて出た大会だった。実際どいつもこいつも相手にならない連中だった。そんな中お前と対戦したんだよ。僕には全く記憶がなかった。何試合かして勝っていたのは覚えている。ただあの時は綾が体調を崩したって言うんで一緒に帰ったはずだ。お前は小学生だったはずだ。義務教育大会とかいうやつの俺の出ている部門に小学生が出ているとは知らなかったからな。舐めてるんじゃないのかって思ったよ。オール一本勝ちで上がってきてたから天狗になってるガキだろうと思った。ちょうどいいからボコボコに叩きのめし、プライドをズタボロにしてやろうと思ったよ。ところがだ、開始早々俺は何もできないままお前に一本取られた。その時思い出したのか、彼の表情が明らかに曇った。そんなこと覚えてないだろうな。だが俺は覚えている。俺は呆然としたよ。全く歯が立たなかったってことと、相手が小学生だってことにな。俺は仲間の笑い者さ。おまけにお前はその後の試合に出なかったしな。舐めているのもいい加減にしろってところだ。会話を続けていても出血は続いている。視界がどんどん灰色になっていく。その後俺はリベンジのためにお前を探したが、どの大会にも出なかったし、どこのやつかさえ分からずじまいだった。俺は一度負けた相手には次戦で必ず完膚なきまでに叩きのめして汚名を返上してきた。だがお前はその機会を俺に与えなかった。数年間あの敗戦が俺の心の深いところに刺さったトゲとして残ったままだった。そんな時お前が現れたんだよ。嬉しかったな。そんなこと僕には関係ない。まあそうだろうな。ここからが本来だ。本来なら放っておいても死ぬ。わざわざ俺が手を汚す必要はない。だが過去を清算するため、お前は俺の手で生かさなければ、これなんだろうな、殺さなければならないってことを伝えておきたかったんだよ。どれほどその機会を伺っていたが、まさかこんな時に、しかも殺すチャンスが訪れるなんてラッキーだ。俺のプライドに傷をつけた奴はそれ相応の報いを受けなければならない。それが今なんだ。彼が嬉しげに語る話など僕にとってはどうでもよかった。僕は自分の体の状態を必死に把握しようとしていた。右太ももへのダメージは相当なもので、実際片足で立っているのと同じ状態。脇腹の負傷も致命傷といえるもので、未だ出血が止まらない。視界はうつろだし、意識も遠のしそうになる。次の一撃が僕にとっての最後の一手となるのは間違いない。外せば終わりだ。幸い相手も僕の状況を完全に把握している。まともに戦えないと判断し、油断しているのは間違いない。そこがつけ目だ。間違いなく僕の視覚の左側から同じように攻撃してくる。あとはそれにどう対処するかだ。さてと。嬉しそうに長野先輩が飛びかかってくる。 大きく振り上げた右手が僕の左肩に振り下ろされる。僕は回避行動を一切せず、まともに受け止める。血に染まった刀身が僕の体に深々と食い込む。避けるか防御すると踏んでいたのだろう。僕が何もせずに刺されたことに驚きの表情を見せた。一瞬の隙ができている。左肩で止まったままの長野先輩の腕を掴むと思い切り引き寄せる。同時に短く持った木刀を握り直し、柄の部分を彼に向けて突き出す。開いた左手で防御しようとしたが、一瞬早く僕の攻撃が相手の喉元に命中した。
よく。
まともに急所を捉えたのが分かった。長野先輩はもんどり打って倒れ込む。体に刺さったナイフもその勢いで引き抜かれ、僕は再びうめく。不意をつかれたため、もろに攻撃を受けたダメージは計り知れない。長野先輩はバタバタともがいている。口からは泡とも血液とも思える液体を吹き出す。目は大きく飛び出し、陸に揚げられた魚のようだ。僕の方を見、口をパクパクさせ、何かを言おうとしているようだった。しかし、やがて動かなくなった。よく見れば、左手は彼の背中の下敷きになっているのが見えた。彼を中心に、真っ赤な血だまりが広がっていく。あのいびつなナイフの刀身が、転んだ時に彼の体に突き刺さったのだろうか。唐突に体中の力が抜け、倒れそうになる。僕は必死に踏ん張る。あや、あや。体からは血が止まらないのではないかというほど流れ出すのがわかる。寒くもあり、熱い感触。シャツもズボンもねっとりとした感触に包まれる。視界はどんどん狭くなっていく。さらに光がどんどん失われていくのを感じる。僕は綾のそばに歩み寄ると、ゆっくりと座り込んだ。どうやら彼女は気を失っているだけのようで、わずかに体が上下している。よかった、綾。僕は君を守ることができたよ。綾の顔をまじまじと見つめる。今までは照れてそんな真似はできなかった。その薄い唇も、少し高めの鼻も、しゃくれ気味の顎も、長い黒髪も、ギリリとした眉も、瞳も、すべてが美しいと感じた。とても綺麗だ、誰よりも。本気でそう思った。僕の両目から涙が溢れ出していくのが分かった。止まらなかった。綾を守ることができた安堵感で緊張の糸が切れたようだ。全身がだるい。しゃがんでいる姿勢すら保てない。猛烈な眠気。僕は綾に寄り添うように横になった。少し眠りたい。目が覚めた頃には助けが来ているだろう。僕は目を閉じた。パトラッシュ。町に帰った後のことがどういうわけか脳裏に浮かぶ。心配した両親の顔、友人たち、警察の事情聴取、マスコミに追い回される日々、顧問の先生に怒鳴られ、担任にも怒られそうだ。そうだ。もし無事に帰ったなら、真っ先にやらなければならないことがある。ここで噛んだ。アヤに告白しよう。どんな顔するんだろうな。迷惑なんだろうか。そんなことを考えて、顔がにやけるのが分かった。ストップ、レス読み。徹底して小物だなと。っていうかね、何でしょうか、この主人公から見えるこの何かのオーラ的なものはね。太もも刺され、しかもかなり深く入ってるわけでしょ。しかもね、それを引き抜かれてるからね。で、かつお腹刺されてんでしょ。だってしかもそれなりに深いよ。だって
抱きついてるように見えたっていうぐらいだから相当だよね。それで、次には肩にザクッといって、そうすごいなこれ。で続き、エピローグっつうのがありますね。じゃあ行きましょう。続き、港を出てから3時間程度が経過した。佐藤は舵を取りながらぼんやりとタバコをふかす。8月の上旬の日差しは海面からの照り返しもあり、海に慣れた自分でさえ辛く感じる。ふと振り返り、屋根付きの座席に腰掛けた少女を見る。ショートカットの彼女はずっと黙り込んだままだった。深くかぶった帽子のため彼女の表情はわからない。親父知り合いから頼まれて仕方なく受けたのが今回の仕事だ。港から船で3時間程度離れた無人島にこの子を送っていってほしいとのことだった。島の名は帰国島といった。船に乗り込む前から少女は思い詰めた表情のまま大きな花束を抱えていた。何かに耐えるような瞳が印象的だった。まだ高校生くらいの年頃なのに、あんな昔に無人島になったところに何の用だろうか。そしてどうしてこんな子が見るものを苦しくさせるような悲しい顔ができるのだろうと思った。その表情が年齢以上に大人びて見える。やがて前方にひょうたん型の島が見えてきた。あれが帰国島。近づくにつれ青々とした水面の色がやがてどんよりと濁った色に変化していく。さあ島が近づいてきたよ。なんだっけ。
山寺です。
少女はポスリと言う。
ああ山寺さん、島のどの辺に着けばいいのかな。この船ならどこにでも着岸できるよ。
廃村のある方につけてもらえませんか。
少女はポツリポツリと喋る。佐藤はどういうわけか鼓動が高鳴るのを感じた。いい年をして目の前の少女に緊張しているのだ。それほど魅惑的だった。
しかしあんなところに何の用事なんだい。
なんとか会話を続けようとする。少女はしばらくうつむいたまま何も言わなかった。
ごめん、何か事情があるんだったら言わなくていいよ。気に触ったんなら謝るよ。
自分より一回りは年下の子にどうしてここまで気を使うのだろう。あ、おっさんじゃなかった。で続き、
いえ気にしないでください、お参りに来ただけです。
少女は小さく微笑んだ。
お盆前だし、お墓参りでもするなんて最近の子にしては関心だな。だいぶ前のご先祖様のお墓か何かがあるんだね。
墓参りのためにこんな無人島にまで来るなんて、なんて心身深い子なんだと思い、墓参りなんてほとんど行ったことのない自分が恥ずかしいとさえ思った。
いいえ、友達の一周忌なんです。
少女が悲しそうな顔をした。
ん？
今彼女が言った言葉の意味を理解するのに少々の時間を要した。友達の死、一周忌。思い出した時、佐藤はそれ以上何も言えなくなっていた。1年前に起こった帰国島での高校生による連続殺人事件、その惨劇の報道が蘇ってきた。佐藤自身も地元消防団員として動員され、行方不明の遺体の捜索に当たったのだった。地下洞窟内部や海上で何日も単調な作業を繰り返したか、そしてたった一人の生存者が確か山寺という名前だったことを思い出した。
そうか、目の前にいる彼女があの凄惨な事件の生存者なのか。そうか、辛かっただろうね。 こんな言葉が何の慰めになるかはわからないが、そう言わずにはいられなかった。彼女が来た理由、それは一つしかなかっただろう。現場にいたことでいろいろな噂話を聞くことができた。その話の中でこの山寺という少女を守って殺された少年のこと。少女は小さくうなずき、それ以上は何も言わなかった。気まずい沈黙が続いたが、それ以上何も言えなかった。何を言おうとも好奇心による詮索としか思えず、少女を傷つけるだけだと思ったからだ。佐藤は船を廃墟と化した港に着岸させた。接岸作業を済ませると少女に声をかけた。少女はうなずくと船から降り、島の奥へと歩いていく。少女の姿は小さくなり、やがて見えなくなった。終わりです。終わりです。終わった。でね、まあそんなことはないですけどね。ですね、終わりました。はい。死んだのか、やっぱり。そうか、主人公はやっぱね、パトラッシュって言っちゃったけど、そうか、まあそれだけ傷ついて生き残ってる方がまあおかしいんですけどね。長野に勝った点もあれですからね。652番さん、終わったーで、うんっていうね、泣いてますよね。一回自分でね、終わったんだって、だけど、うんっていうね。最初すげえ、無理やり元気を出してたんですかね、最初の終わったは。終わりましたよ。お疲れ様でした。終わりました。はい。ということで、帰国と殺人事件終了でございます。そうか、こういう話だったか。うん。124ページで、うん、一番短かった割にはやっぱり最終日ということでね、いろんなね、ことがね、パパパッと、いきましたね。1日目なんかどうしようと思いましたけどね。終わったよ、終わった。やった。次、雑草フォースか。雑草のフォースボックスがあるんで、今度はそっちの方をやろうかなと。いうふうに思います。今後はね、終わったね。そうか。金だか。はい。ということで、この辺で、配信の方を、まあね、なんだかんだかかっちゃいましたよ。一回ね。読み直すっていうね、初めから途中まで40何ページまで読んだのにもかかわらず、だけどとりあえず読み終えた。やった。さーてと、ということで、これで終わりにしたいと思います。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。来たよ。レッスン653番さんで、ここから雑草と聞いて飛んできましたと。
ね、ファースト、セカンド、サードボックスまで全部読んでますからね。やっとフォースボックスがね、言えてないけど、ね、出たということで、フォースボックス楽しみにしてると。ね、やるのかよ。654番さん、ここからイサムさんの雑談が始まりますよねと。いいんですか雑談しても。最近ですね、いろんなものに、いろんなものを、今月買ってるなと。ですね、てかね、この後こんな話をしてていいのがあれですけども、またですね、いろいろネット通販で、買ってますね。うん、世界チャンピオンの作った肉まんっていうのを買ってきましてですね、買ってきましてとか頼みましてですね、なんかすごい中国人の写真が書いてありましたけどね、1時間で1万個売れたという、肉まん、15個入り1500円、1個100円で送料が無料だから、1500円で食えました。で、食った感想なんですけど、また頼むっていうぐらいうまい。恥なんつうのかな、3ヶ月後の、で入ってて、で一つがね、どれぐらいだろう、今わかりやすい感じで言うと大きさはね、そうだな、キーボードの点キーがあるじゃないですか、それのね、横枠ぐらいですかね、大きさは。だから全然大きくないですよ、まんじゅうみたいなぐらいしかないんですけど、これがねちっちゃいくせにね、なんかすごい満足する大きさでね、そう、それでもね、うん、なんか食ったなっていう感じするね、しっかりね、そう、皮がね、薄いんだけど中にある旨味を出さないようなぐらいがっちりしたその皮で、で、その、なんだっけな、キッチンタオルを少し水に濡らして上にかけて、それ、当然冷凍したものなんですけど、で、その上からラップをかけて、レンジで2分間ぐらいですかね。そうすると出来上がるんですけど、中がね、それだけ、そのなんつうの、密閉されてるからすごいね熱かった、なんか、うん、すごいね、初めはねハフハフ言いながら食ってた。で、中の肉が、うん、うめんなこれ、うん、うまかったね、よだれ出るね。すごい中国人の顔ってどんな顔でしたと。いや、別に探せば出ますよ。またこんなね、別に宣伝するつもりっていうか、本当にうまかったからうまいって言ってるだけなんですけど、ヤフーのですね、お取り寄せグルメのやつですね。だから、グルメ行きますよね、ヤフーから。で、グルメ行っちゃダメのか。これなんだ、これどこ行けんだっけ、ショッピングの方か、ショッピング選んで、お取り寄せグルメだから、フードドリンクの方行って、それで、ほら書いてある。PR ショーケースに書いてあるよ。すげえな、校長って書いて、皇帝の校に朝って書いて校長っていうところの中華料理世界チャンピオン、そう、世界チャンピオン超絶品春巻きとか書いてありますけど、世界チャンピオン極上厳選米とか書いてあります。もう世界チャンピオンが必ず頭につくんですよこれ、うん、それはまあうるさいんですけど、とりあえずね、肉まんね、そう、これちっちゃいんだけどうめえんだこれ、うん、皇帝の皇に朝と書けばわかるんじゃないでしょうかね、お一人様、一セットとさせていただきますだって、
赤字ですのでって書いてあるけど、それまでよくわかんないけど、とりあえずね、うまいよ。本当に。うまかった。ってなんだこれ。お歳暮買ったらプレステ3当たっちゃう企画がありますよね。それはどうでもいいんですけど。本当にね、なんだろう。側がね、あんまり厚くなく言う、それでもしっかり密閉できるぐらいしっかりできてて、で、もちもちしてて、で、中の肉もうめえと。そうそうそう。で、655番さんですけど、大阪在住の俺は肉まん、あ、間違えたって、肉まんだけどね、これ。で、肉まんなら551が一番だと思ってると。どこ？ごめん、どこ551。551っていう肉まんのなんかうめえ店があるんだ。なるほど。てか、大阪の方、今まで、もしね、村野の自分の関西弁を聞いてたら、もうムズムズ来てたはずですね、この方は。肉まん。俺も肉まんって出ちゃったね、一番初め。551の肉まん。なるほど。蓬莱。蓬莱っていうところですか。なるほど。ここは、なんか、うん、これ結構引っかかってるから、ここもう相当有名なんだろう、これ。いや、肉まん別にね、自分こだわったことっていうか、普通のさ、本当に、なんつうの？コンビニで食うやつとかさ、それぐらいしか、あとは、あれか、肉まんじゃなくてあんまんだったら、あそこのっていうか、あ、やっぱすげえなと思ったのは、自分の友達に中華料理、のお店の店長の息子がいたから、その人がその、おやつの時に出してくれたあんまん、俺あんまんで自分そんな食わないんですけど、あそこで出してもらって食ったもんやっぱ違うねっていうね、あんまんでしたけどね。そうそうそう、この551っていうところはの蓬莱さんはあれなんですか。なるほど。なんか相当有名であれっぽいね。その関西の方だよね。蓬莱、蓬莱書いてありますからね。なるほど。なるほどね。今度頼んでみようかな。それでね、肉まんうまかったっすよ。で、次に頼んだのが、まだ食ってねえんですけど、まだ食ってねえっていうか来てねえんですけども、あれっすよ。ね、それも、それは楽天か？そっちは楽天か？カニ。あ、それもヤフーかな？楽天だよな。カニで、タラバ、ボイルの、タラバガニ、2キロが、4000いくらのやつ。タラバガニ2キロで4000つったら相当安いっすよ。本来は1万ぐらいするものらしいので、まあ、それはどうか分かりませんけど、とりあえず、で、自分ポイントがそうやっていろいろ溜まってたんで使って、3000円ぐらいにした。送料無料だったかな。3000円ぐらいで、タラバ2キロが来ますよ。今週末ぐらいに。うん。でね、まあ、スカイプのあれにはちょっと書いたけど、あと、まあ通販じゃないけど、iPod のナノ買いましたね。自分それまでね、ソニーのね、ウォークマン使ってたんですよ。新型のウォークマンあるでしょ。フラッシュメモリーみたいな形してるやつですよ。あれ使ってたんですけど、あれね、いろいろ曲とか入れたりするのとかね、結構ややこしくてね、ややこしいんじゃねえや。めんどくさいんですよ。なんか、権利の関係のあれで、うるさいのなんか、ソニーのあれ。カニ楽しみだなって書いてあるけど、誰？ 656。カニ楽しみだなって書いてあるけど、同じように頼んだ方？そうじゃないの？楽しみだなってよくわかんないけど。で、その、うん、だから、ソニーのやつは使いづらいから iPod 買って、で、別に俺、ほとんどね、曲とか入れるんじゃなくて、入れるんだったら、ゲロウジスのやつね、入れてね、聞きながらまあ会社行こうかなとか思って、で、入れやすいだろうから、 それでね、そうそれで、iPod 買って使ってみるとですね、
いいね、やっぱこれ楽だわ。
何のあれ権利とかあれもなくスコーンって入るし、スコーンって入って、それで早送りがね、そのウォークマンの方が全然ダメなんですよ。なんかさ、目的のところまで持ってけねっつが、うん、だからね、そういう点ではiPod はぐるぐるぐるってやるだけでもうさ、例えば2時間ある放送のうち1時間のところまで持ってくのもさ、すぐ行けるからさ、よかったしさ、俺買うの遅かったと思って、今更 iPod 買ってるしっていうのもあったけど、でもやっぱ買ってよかったね、とりあえず、うん、で、何 ?657 番さんが、いいね、カニ。この時期のカニはいいね、と。食いて、と。ね、食いたいっしょ。だから、ちょっと食うにもさ、ちょっと狙ってみようかなと、ネット通販でさ、いいやつさ。こうしたら、2キロでタラバが、3000円で来るよ。びっくりだよ。で、食ったものって食い物ばかりですか?あ、買ったものって食い物ばかりですか?と。いいじゃん。やつがね、いやだから、それで、なんつうの?話のネタになるようなやつを今喋ってるわけですよ。他のものだって言ったってしょうがねえもんだって。ええ。あんまりさ、言ってさ、しょうがねえもの言ったってしょうがないでしょ、だって。しょうがないもの言ったってしょうがないよね、それはね。もう何言ってんのかよくわかんないけど。食い物の話は楽、その分かりやすいし、あれかなと思って。そう、感想言えて、それで、もし興味があったら食ってみっていうのがあるから。そう、またね、スイーツにも手を出そうとしてたりね。また食い物かよ、これです。で、何これ。658番さん、イサムさん家でカニ食べ放題か楽しみだなと。カニ食べ放題なんて一言も言ってないんだけど。てか、2キロだっつってんじゃん。限定だよ、重量は。食べ放題じゃねえじゃん。だって2キロだから。それとも何?みんなで持ってくるんですか?カニを。で、659番さん、いつカニパーティーします?その日は予定開けておきますと。ね、今週の土曜日だから、9日ですわ、9日。じゃあ予定開けといて。で、あと今スカイプ突入してきて、その方。で、誰か知らないけど、ね。今ね、その話をしながらね、細々とやってるね、エデンズシフトを見てるんですけどね。エデンズシフトね、なんだかんだでちゃんとやってますよ、言っとくけど。うん、この前、ダンジョン入ってね、地下3階まであるダンジョンに入って、一番下にその最下層にボスがいるんですけど、ボス戦で全滅しまして、全員金がゼロになるっていうね、失敗したわーっていうね、でカマちゃんが、次回消えます。カマちゃんはもうダメだね、ネット環境とかのあれのおかげで、やっぱりできないっつってたし、もうダメみたいだね。だからこの前ゲルマンが言ってましたから、それでゲルマンが多分パーティーに入るのかなと、ゲルマンに抗議したいんだけどね、できないっぽいしね。今回は勝ってるな、もったねえな。カモちゃんレベルアップしてんじゃん。なるほど。で、次回そうか、なるほどね。で、はい、エデンシフト終了。エデンシフト OK。あとは継続登録とか、あとでしとこう。で、レッスン見、660番さん、土曜日か OK、開けとくよと。誰?わかんないけど、で、661番さん、分かった、行くから住所お願いねと。怖いわ。だって誰も突してこないのにね。
誰ですか、教えてくださいよ。どなたですか、でね、何よ、なんだこいつは、なんだなんだなんだこいつは。で、言うだけ言ったんで、もうやめようかなというふうに思います。この辺でじゃあ、ね、雑談したよ、雑談したわ、 OK、配信2時間の15分、ちょっとなまっちゃったけど、2時間やりましたね。2時間やって、つうかその前に40分ぐらい、やってたんで、まあね、そうだな、まあ大体3時間ぐらいですかトータル、662万さん、イサムさんのご両親に会うの緊張するなと。あの誰つうかね、663万さん、おしゃれしていかないと、服買っておこうと。何それ、何それ、おしゃれしていかないとって。うちに入るときは服脱がないとダメですよ、言っとくけど、大変だ、全裸か。イサムさんのご両親とか言ってるしね、なんで随分そんなねトーンで、うちの親父なんて俺より面白いよ、俺より面白いし俺より喋るよ、俺と俺はっきり言って親父から多分こういうのを受け継いでも絶対ね、そうじゃないとね、親父からねこのセンスを受け継いだと思う、今思うと親父こんなか、俺より喋るもん、俺と親父が会ったら俺よりも親父の方が喋ってる。うちの親父ね、そう、妙な人なんで、そう、うちの親父はね妙なんですよ、664番さんが、俺も体を隅々まで洗っていきますと。何されるの、カニ食いに来るだけなのに。カニ食いに行くだけなのに体を隅々まで洗っていきますと。それは何されると思ってる、ね、何されると思ってんだろう、わかんないけど、てかね、うちの親父ねマジでやべえからね、あんまり話せないけどね、やばいっていうのはね、まあいろいろあるんですけど、うちの親父も多趣味なのもあるんですけど、いろいろね、面白い人だよとりあえず、友達みたいな感じですから親父とは。だからね、話す時もね、当然ものすごい離れてますけど、当たり前だけどね、まあ倍ぐらい言ってますけど、自分より言ってますけど、同じ LINE で喋ってる感じになってるよ。あんまりね、親父と息子が喋ってる感じじゃないよ。そう、親父も喋るからさ、それで俺の方が押されて、どっちかっていうとちょっと聞き役の方行くんで、俺の方がね、びっくりですよね。そう、あのおっさんはすごいねと思うよ、おやっさんは。趣味はいろいろ持ってるね、いろんな方向に手出すね、あの人も好奇心旺盛で、今なんか若手の笑いにハマってるらしい。 DVD とかね、今ちょっと単身赴任でちょっと別のとこ行ってるんですけど、たまに連絡があると、若手のお笑い、俺の知らねえような若手のお笑いの DVD 今すげえハマってて見てるとか言ってた、こいつが面白いとか言って。そう、いろんな、なんかね、一番初め、ん？で、何？ 665 番さん、カニの身を取り出してるときは黙っちゃうから、今までの、イサムが、イサムになってるね。イサムさんの放送を BGM にしようかと。 うちで自分の配信を BGM にしながら俺がなんだろうその配信すごい配信じゃねえやそのこうなんかやだねそれ俺はなんか自分で悲しくなっ、なんだろうこれっていう、どうなんだろうっていう感じがしますよそれで。666番さんがイサムさんがおっさんく、おっさん臭いからねとその後略なんですけど何を略してんのかが見えないわからない、そう親父の話ここでしててもしょうがないからなやめるか、とりあえずね友達でそういう人がいたら積極的にこっちから質問に質問しまくるような人ですね、面白いこの人っていう、ような感じうちの親父なんでそんなのに手出し始めたんだっていう人だから。667番さんが俺は嫌じゃないからやってほしいなと。3時なんだけど3時ねえ3時だよねえまだやんの。668番さんカニパーティー実況しようよと。だから黙っちゃうじゃんだってそんなの。でもねすぐねパチッと割れて中の身がねベラーンって出るぐらいねなんかちゃんとしてくれてるらしいよカニ。なんか9割以上が9割ぐらいが身だっつってた。なんかで669番さんまだ3時かーと。まだ3時、アンさんの生活リズムが分かんないよ。で670番さんそういえば妹いるんだな夢のある話だと。いや別にさ妹いるのみんな何羨ましいんだそれ。それはさおかしいと思うよ俺が思うに。だってさそんなねえ妹いるだけで夢ってさ別にさ妹できたところでさあれだっていうのはあるよ言っとくけど、その実際自分のさねえ、自分のそのなんだろう、別にねありえないしね、だってさ当然ですけど、だいない人にとっては憧れだから。自分は長男で姉貴とかがいないから姉貴とかいたらどうなんだろうなって思ったりするのと同じ感じっつうのかな。それで姉貴とかいる人は姉貴なんかいだってとかさ言うんだろうし、妹ねなんかねあれだよなんかすげえ、なんか美容関係のなんか専門学校かなんか行ってて今でなんか話聞くと面白いんだ。妹とも別に兄貴と妹というよりもまた友達みたいな、なんかうちね全員ねあんまりねそういうあれなくね友達みたいになんか喋るんですようちは。でそういうさ世界全然知らないから話聞くとね面白いんですよ。妹のその専門学校のね大会とかの話とか聞くと、その美容関係のなんて分かんないでしょ。だってヘアメイクとかさ着付けとかさなんかそういったことをするところらしいんだけどさ、でまずさなんかモデルを探してこないといけないのね。でモデルも審査対象に入るからモデルを誰を連れていくかっていうのもいろいろあって、で大体はその同じ学校その専門学校行ってる人たちを誘うらしいんですけど、そうじゃない場合はそのね当然街に出てスカウトしなきゃなんねとかね、そうのがあったりとかさなんかね聞いてて面白いんですよ。全然わかんねえことだからさ。でなんかねうちの妹がねなんか大会でねその学年1位かなんか行ったらしくてね賞もらってたよ。なんかすげえびっくりした、こいつがと思って、こいつがそんないけんのみたいな。まあそれなりに頑張ってたから、まあ、それなりに、頑張ってたけど、でもみんなも頑張ってるだろうからね、なんか突然呼ばれて、何っつったら
あのメダル見せメダルほれって出されて、何これっつったら大会出て、あの優勝優勝でもそれ学年で1位なだけであって、その大会の1位はなんか自分の上のなんか学年の人らしいんだけど、とりあえず自分の学年では1位だったとか言って、なんかメダル見せてくれて、なんかすげえなおめえっつって、お前結構やってたしねとか、うん、そういうトーンで喋るんで妹と、そう妹もそれででしょみたいなね、でもお前よくできたの、何人の学年のそのあれとか言ったら、そう結構いるとか、そう、そういうトーンで喋るんで、そうびっくりしたね。だからね、うちね、うちの家ね、そういえばあれだ、うちの家で来るとか言ってたけどさ、まあそれなのね、当然ね、本当本当なわけないでしょうけど、うちもし来たとしたらびっくりするよ。うさぎが話し飼いになってるのがあるじゃん、まず。あと、その妹のそのさ、なんか練習用のさ、そのヘアメイクの練習用の生首がさ、そこら中に置いてあるんだよ、うち。今、20、30体ぐらいあるのかな。それがさ、転がってんだよ、うち。生首が。しかもさ、髪の毛がさ、人毛なんだよね。その偽物のじゃなくて人毛らしくてさ、やべえんだこれが。リアル。当たり前だけど。でさ、なんだ、風呂場にさ、なんかさ、風呂でさ、一回頭洗ってさ、その生首のさ、で、何かその、ブリーチかなんかする練習かなんか、ちょっと忘れたけど、なんかやるみたいなのでさ、それをさ、風呂場にほっといたらしくてさ、自分が風呂入ろうとしてガって開けたらさ、生首置いてあってさ、うわって思ったらさ、生首いてさ、びっくりしたよ、ほんと。で、ちょっと、先にこっち読む。675番さ、脱色ウサギ思い出したって書いてあるけど、そう、うちのさ、ウサギがさ、そのブリーチの、なんかあれにさ、顔触れたらしくてさ、なんか、目とかに入んなくてよかったけどさ、ちょっとさ、脱色しちゃってさ、うちのウサギがさ、黒いウサギなのにさ、一部茶色くなっちゃってさ、お前何やってんのっていうね。ウサギがさ、暴れてからさ、そういうのになっちゃってもう大変ですよ、ほんと。いいのか、そんな変なところに来て。ほんとに。うち今すげえことになってからな、なんか工事かなんかで。で、レッスン671番さんが、せっちゃん、せっちゃんと。でもよくわかんないけど、なんでせっちゃんのみなんだろうね。思うけど。ねえ。その辺がちょっとよくわかんない。その実況者来いっていうのはわかるけど、そのせっちゃんのみをね、こうやってやるのはちょっと、なんでだろうと、ちょっと思ったりした。で、672番さん、カニ食べて、また壁つってんな。ま、カニ食べてる間は昔のイサムさんが喋ると。だから自分がまず、カニ食ってない時は喋ってて、で、カニ食い出したら、BGM としてスタートするから、何これっていう、俺のスタンドみたいなもんですよね。もう一人俺がドッジャーンって出て、俺が黙ってる時でも喋るわけですよ。ね、何ですかこれは。わけわかんない。わけわかるけど、わけわかんない。で、673番さん。あ、このカニ味噌がジュルジュルみたいな、ちょっと感動的な実況になるの。間違いないよと。いや、カニ味噌ねえんだけど。足ばっかなんだけど。足だけで2キロくんだけど。うん、カニ味噌ねえと思う、ほとんど。足のみで2キロ、タラバのやつがボガーンとくるよ。袋詰めで。うん、で、674番さんが、いや、ガチで行くよと、怖い。ガチで行くよ、怖いわ。ガチで行くよ、怖い。ガチで行くよとか怖いわ。ね。だって、
突して来ないのにもかかわらずガチでね、こっそり来るんでしょ。これは絶対ね、住所教えらんねえよ、当たり前だけどどうなるかわかんねえよ。ということでね、はい、雑談やりました。なんか知んねえけど、親父の話をちょろっとしたいとか妹の話をちょろっとしたいとか、俺は何をしてんだろうと思うんですけどね。そう、弟もいるんですよ。ね、はい、その辺で、弟の話してもしょうがないんでね。で、676番さんで、そういえばカニパーティーいつから何時からですかと。カニパーティー何時から？多分8時からとか、7時半とかからかな、多分7時半からぐらいかな、夜のね。来るのがまず6時とかぐらいだろうから、そっからまあいろいろあるんでね。ていうかな、そんなこと言ってもしょうがないんだけどね。リアル話そんなことしてもね。で、677番さん、足だけ甲羅で酒飲むのが楽しみなのにと。山賊みたいなやつ、海賊、甲羅で酒飲むとかさ、頭蓋骨でさ、あのワッハーワッハーっつって酒飲むあたり、ありますよね、そういう感じ。甲羅で酒飲むんだ、びっくりだね。で、678番さんが、甲羅部分も注文しておいてねと。は？やつがね、俺あんまりね、甲羅だったらどっかさ行っちゃくれんじゃねえの。甲羅、甲羅、自分ね、あんまりカニ味噌とかね、うまいと、思わないんだよね。なんつうの、いや、まずくはないし、出してくれたら食うんだけど、なんつうの、そこまでね、で、カニの甲羅だったらなんだ、どこ行きゃいいんだ。カニの甲羅ならどこならくれんのかな。ねえ、それがさ、なんかカニクリーム、違うわ。え？カニなんとかグラタンだっけ？なんかカニの甲羅の中にさ、あのグラタンみたいなのが入ってたりするやつあるんじゃないですか。レストランとかで。あれでカニの甲羅持って帰ってくれんじゃねえの。それで上からトクトクトクって酒やって飲んでるんじゃねえの。寂しい。で、679番さん、そんなに足が来るの？いいな、食べたいと。あ、そういえば、カニの足を砕いて、あ、これ違う話だったと。カニの足を砕いて？怖いわ。砕いてどうしちゃったんだろう。これ気になるね。679番さん来ない？こっちに。話聞きたいよ。そんなに足が来るの？と、言われてもね、来ますよ。それもじゃあ言っときましょうか。それは楽天の方ですかね。ね、あれはなんていうの、カニ王ですかね。カニ王っていうとこですよ、確か。名前が。漢字で。カニの王様とかで、カニ王というところでしたよ、確か。楽天。北海の、北国のカニと南国のグルメ、カニ王へようこそ。これだよ。本タラバガニ。足ボイル。なんかね、書いてあるよ。なんかね、7トン完売とか書いてある。3500ケース。ありがとうございました。で、マラバナは売れてますとかね。で、総合部門、男性女性部門で総合3冠達成。ずーっと上にいんだったさ。で、これだけ詰め込みますって書いてあるんですけど、5、6人前はありますって書いてある。今回の追加分は以前より一回り太め、サイズにすると L サイズ、目安3型5型って書いてあるんですけど、この単位のあれがよくわかんない、俺カニ知らねえし。とりあえず足ばっか。で、付け根のあのなんつーの、なんて言ったらいいんだろう、これわかんないけど、その部分をくるから、そこにも身が詰まってるらしいですよ。身入りもバッチリ9割以上ですって書いてある。だから ハサミを入れるだけで簡単にプリッと食べられるように作ってあって、だから焼きガニもいいし、ちょっとね、湯にねちゃっちゃってやってカニ酢につけて食うとかできるので、あとは足の付け根のダチと呼ばれる部分に旨味が非常に詰まっているところもついてくると。で、店頭通常価格1万円のところなんと 60% オフで4000円と。で、それを俺がポイント使ってるから3000円になってしまったということですね。それが来るわけですよ。2キロは結構多いぞそう、なんでしかも安いかっつうと、折れてる足や富士壺土が混ざる場合がございますと書いてあるからですね。つまりですね、まあちょっと訳あり品なわけです。だけどその程度だったら関係ないでしょ、味には。だから大丈夫だと思って、うん、そこのカニね、そこで売ってるカニね、訳あり品が多いんですよ。折れてたりとか、カニがのなんぞ殻が割れたりとかするってやつ。でも味に支障はねえから大丈夫だろうということでちょっと頼んでみた。で、680番さん、そんなコーラもらってもしょうもねえって。いや、まあしょうもないけど。で、681番さんが679に、レコって書いてある。で、682番さん、カニをあからさまかと。あからさまだよ、本当に。で、683番さん、レコ、早く。って書いてある。で、684番さんが、あ、ごめん、俺そんな度胸ねえやと。なんでさ、そうやって書くときにさ、なんつうの？ね、パーティー行きますよとか書いたりしたりとかするのにさ、でこう早くとか言ったらさ、あ、ごめん、俺そんな時はねえや、みたいなね、行くんですかね。ちょっとわかんないですけどね。685番さん。おじさんが優しくリードしてくれるよと。アンカミス刺して、うん、いや、それはわかるけど。優しくリードしてくれるよってね、俺、ダンス踊ってんじゃないですからね。で、レース読みですけど、687番さん、プリッと出てくるなら黙る心配ないじゃん、実況すればいいよと。俺わざわざヘッドセットしてカニ食うの、俺マジでヘッドセットしてカニ食うの、やだな。しかも俺画面見ながら食うのか。マジかよ。で、68番さんが感想を聞かせてね、俺も食ってみたいからと。うまいでしょ。まずいはずないと思うよ、絶対。だって、しかも安いよね、絶対ね。だからいいと思うんだけどな。どうなんだろう。うん。自分はね、いけんじゃねえかと思いますよ、これ。今度。だからね、すでにね、もうね、別の今度何を頼もうかね、考えてたりするからね。今度干物行ってやろうかなと思ったりしてますよ、干物をね、うめえ干物なんて食ったことねえから、うめえ干物がどんなものかと。そうそうそう。でね、ちょっとね、うん。そう、たっけんだこれが、3倍くらいするんだ、普通の干物の、アジの干物とかが。特上極上とか書いてあって、それが本当にうめえのかと。そう、今ちょっと今はね、干物あんまりね、そのなんだろう、そんなにすげえうめえと思ってまだ食ってないんで、これはってやつが来るのかなと思って、うん、ちょっとね、干物に行ってみたいと、今度はね思ったりしてますよ。でもまだ頼みませんけどね、カニを食ってからです。で、619番さん、クリスマス企画はもう固まってきたと。俺クリスマス企画なんかやるっつってたっけ、俺。というかクリスマスにも俺配信しなきゃいけないの？いや。俺なんでクリスマスに配信するの？決定？マジかよ。それはダメだろ。で、690番さん、クリスマスはサンタのコスチュームプレイをしながら放送と聞きましたがと。俺が無駄にラジオなのに、絵がないのに。いやー、まあウェブカメラあるからあれかなんだよサンタのコスチュームプレイしながら放送ってしかも俺何すんのそれで放送 ね、何のゲームすんの？
それからおどく、
わかんないけど。どうなんだそれ。やばくねえか。クリスマス企画って何？クリスマス、だってクリスマスは何？ゲロは何？なんかやらないかいけないというかさ。え？だってみんなクリスマスはあれなんかないの？ねえ。なんかせめてさ、家で何かするでもさ、なんかちょっといつもと違う感じのあれはなかったりしないの？え？クリスマス企画ってさ、だってあんま聞く人いねえだろ、だって。ねえ、夜に会ったところで。ねえ、しかもクリスマスって何曜日？月曜日25日か、正確にはね、イブだと24で日曜日つながるから、バッチリだね、これ。そういえば。そういう意味ではあれなんじゃねえの？もう絶対ダメだろ、クリスマス企画なんかやったところで。タイミング絶対やばいと思うよ、それ。うん。お話にならない感じになりますよ、多分。やったところで。だから俺やんないよ、別に。え、俺やんの？うん。いや、だって俺彼女いるしね。ええ。ね。今悲しくなったんで、今嘘つきましたって今、ね、感じですけども。まあ、いませんけども。だけど、俺ね、なんかね、この前、メール来てたから多分俺ダメだよ、俺。うん。なんかね、そう。やっぱりね、この時期はね、その飲み会の話がね、あっちらこっちからが来るんですよ。昔のつが、その、あんまりね、年に数回しか会わないような人たちと、やっぱ会える時期っていうのはこの辺りなんですよ。そうすると、なんかね、まあ、クリスマスはあれだけど、そう、なんかいろいろあって、ね、ちょっと忘れてたけど、で、予定がとかね、なんかいろいろあって、クリスマスはね、何してるかわかんないな、だけど。だけど配信は嫌だな。配信なんか悲しくなんない、なんか。俺やってんのかな、クリスマスなんかに。へこむぞ、そんなの。ねえ。だってなんかさ、まあね、695万3、流れ的に黙ってたけど、別にクリスマス企画だからって当日にやることないだろって書いてあるけど、いや、まあそうだけどさ、でもまあ近い時期でしょ。やんないよ。やんないっつうか、俺何やんだよ、クリスマス企画よ。何にも決まってねえし、俺に振らないでほしいよ。俺だって、俺春ちゃんの企画のやつとかまたなんかね、やるわけだからさ。俺がメインで朗読するんだから、あれで勘弁してよ。693。まあ今、彼女いるなんて、嘘をつきましたけどと。噛んだ上に喉が詰まってるところが動揺してて怪しいなと。やつがさ、そんなところで嘘ついてどうすんだっていうね。俺もう悲しくなっちゃったんです、それで。だからちょっと自分動揺したっていうのがあるかもしれないですよ。で、なんだあれですよ、みで、クリスマス配信ワクテカしてますねと。なんで何もねえの、クリスマスね。おい、マジかよ。そんなワクテカしないでさ、もうちょっとその時に何か予定がとかないの。クリスマス企画も俺がなんで考えないといけないの、これ。ねえ、ぶっちゃけるとさ、もうさ、他の人をね、はるちゃんがまたそうやってやってくれたからすごい嬉しかったんですけどね、別の人も何か企画してやればいいじゃないね。でもあんまり期間がないから多分ね、難しいよ、今から考えてやるっていうのは多分。うん、時間のそのまあ取れる、まあ、突発的な簡単なやつだったらすぐできるけど、だから自分がよくやる、最近やる突発的なやつですよ。やつだったらあれでしょうけど、
何か少し練ってやるようなやつは多分無理でしょうね。まあ、人数がね3人とかだったらなんとかなるのかもしれないけどね、そういうのやるの、もうちょっと増えてったりとかすると、しかもほとんどの人が多分ねもう早めに片付けないと、それで録音系のやつにしないと多分無理だと思うよ。当日まで行かなくてもその付近でやるっていうのはね、みんな予定入ってて無理じゃねえかな多分。で692万さんで、子供たちに夢と希望を与える放送を しちゃえよと、しちゃえよって書いてる子供たちに夢と希望を与える放送をしちゃえよって書いてあるけど、こんな拡張おじさんの放送をですね、あの小学生とか聞いてんのかと、幼稚園児とかさ、ね、どうなのよ、夢と希望を与える放送ってなんだ、そんな放送俺できないしね、無理だしね、できませんね、だって今の子供たちはね、冬ちゃんの弟みたいなやつでしょ、困ったもんですよ、全員抜かりはないしっつってんだよ、怖え、ほんと怖えわ、今の子供恐ろしいね、で、次693番さんで、そういえばせっちゃんはクリスマスどうするのと、来たよ俺の板でせっちゃんに質問来てやんの、何これ、ゲロでしなよ、これ珍しい、てかさ、あのなんつうの、俺の板にはなんつうの、あのサブでせっちゃんもいるという形なんですかこれは、せっちゃんも使うということなんですか俺のジータは、わかりませんけど、なんでしょうかこのこの使われようは、で、ラボ94万さん、クリスマスはイサムさんギターの弾き語りするってと、ごめんギターね、うちの家族で俺だけ弾けねえんだ、これ俺だけね興味なくてやってなくて、俺の親父もギター弾けるし、うちの弟バンドやってるから弾けるし、あでもベースだけどね今やってんのは、でもギターも弾けるよね、で、うちの妹も高校まではバンドやってたから、あやつもベースなのか、あやつもあの弾けるんですよ、で、まあおふくろは弾けねえわ、だから、そう俺とおふくろは弾けねえね、弾き語りできるぐらいみんな弾けるけど、俺以外はね、その言った3人はだからダメだね、俺はね全然ダメだね、ギターちょっと興味あって少し弾こうかなと思って、ちょっとやったけどね、いいやっていうね、それよりゲームって、あのギターもだね、コントローラー持ってましたねやっぱりね、そうで、695万さん流れ的に黙ってたけどこれやったね、で696万さんを読んだと、で、697万さん俺にはおっさんしかいないんだと、寂しいこと言うおっさんしかいないとか悲しくねそれねえ、俺にはおっさんしかいないんだって、それ悲しいよ、探そうぜドラゴンボールねえ、で698万さん抜かりがないしっていうのはその子だけだろうと、あふーちゃんの弟、あ今はなんかね、あのおばあちゃんが言ってたっていうのにハマってるっつってましたね、前ね聞いたら、何かの最後におばあちゃんがそう言ってたっていうのをちょっと曖昧ですけど、なんかそういう形にねするのがなんか好きみたいだっつってたよ、でその前まではその俺の計画に抜かりはないしみたいなやつ、そうやつにハマってたっつんで、俺それ聞いてもうビシッときましたね、もうすんごい、まあ、面白いって、抜かりはないしいいなと思って、で、しかし面白いのは抜かりはないしってって書いてあるけど、あの面白い抜かりはないしってってか言わねえもん普通ってか抜かりはないしっつってるやつは絶対抜かってんもん、よほどのことがない限りだいたいね抜かりはねえっつってるやつほどね抜かってるね、抜かりはねえわけはねえよ、抜かってるよどう考えても、そう、それで実際その冬ちゃんの弟も全然もう計画に抜かりはないしって言ってる途端から全滅したりとかするからね、面白いなこの子供と、そう
抜かりはないしって言った後にね、予想外の展開になっていくっていうね、それで全滅みたいな、そう面白いなって。で、699番さんね、クリスマスは君と過ごすと決めたんだぜと、なんかもう点々点がいっぱい打ってあるけど、これ君って誰、俺君と過ごすとってやつがね、嫌だから、うん、探そうぜドラゴンボールで行きゃいいんじゃねえの、そう、うん、と思いますよ、どうなんだろうね、そうね、ゲロは どうなるんですかね、その時期は。別に俺新年企画とも何ももう考えてませんよ、言っとくけど、だから今後その別の方が何か企画してやるのを期待して、いるところですよ、うん、そうそうそう、そんな感じクリスマスね、どうなんだろうね、クリスマスね、わかんねえわ、ネットゲーして遊んでようかな、寂しいね、それはまずいよ、どうにかしないとクリスマス、そうだな、自分にプレゼント買おうかな、じゃあ、それで枕元に置いとくんですよ、靴下の中に入れてね、そう、ていうかさ、あのサンタ信じてたっていうのもあれですけど、そういう時期っていつまで、普通じゃあ PS3 買えよって、買え PS3 やだよ、 PS3 まだ買う気ないよ俺、 PS3 はもっと先行ってその熱対策とかもっとしててさ、それでなんだ、あのホワイトとか出たりとかさ、なんとかパックとか出たりするようになったら買うよ多分。あと、あのグランツリスモの5の話とかが来てたから、もうちょっと待って、それでなんだ、うん、ちょっとプレステ3のなんつーの不具合関係のやつも落ち着いてきて、それで多少安くなるでしょまた、でなんとかパック出てね、何かもついてみたらなんないの、うん、ソフトと何かついてさ、今ね買って何かやろうっつーのないねとりあえず、だから買う気ない、うん、Xbox の360も買う気ない、それで Wii も買う気ない、うん、Wii ね、なんかすっぽ抜けてなんかストラップぶっ壊れたりとかして、テレビ画面にぶつけたりする人がいるみたいだね、困ったもんですねあれね、改良してね、どうすんですかね、あのヌンチャクは、どういう対策を練ってくるか、汗で滑って飛んじゃうのをストラップをねあれして飛ばないようにしてんだろうけど、そのストラップが脆いからまたそれも吹っ飛ぶらしいんですよね、うん、どうなんですかねあれはね、絶対まあ対策ね出るんでしょうけど、なんでしょうかね、コントローラーの周りに何かねモフモフでもつけますから、仮に投げてねすっぽ抜けて誰かにぶつかったとしてもね、もう負で済むように、わかりませんけど、で、701番さんで、夢と希望を与える放送イコールサンタさんからサインをもらう実況、サンタさん突撃インタビュー、サンタからサインをもらう実況、夢と希望を与えるね、確かにね、ね、サンタさん突撃インタビューとね、だから突撃インタビューってどうすりゃいいんだそれね、行って自分で声色変えて出てくるとね、そうしたらさ、いやーっつってね出てくるわけですよ、そうしたら冬ちゃんの弟みたいなやつに、こいつちげえじゃねえかよーっつって言われて、そう Wii のねリモコン投げられるわけですよ、それで行ってっつって、 Wii 白かったはずない赤いみたいなやつですよ、なんだろうこれ、先っちょ赤いマッチみたいになってるっていうね、 Wii のリモコンの先が赤くなってマッチみたいになってるんですよ、これなんだろうと思って頭触ったら真っ赤ですよね、それでなんでかしない、明かり消してねえのになんだかクレーみたいな、そう、それで倒れちゃうわけですよ、そのまま笑いながら前のめりに倒れるわけですよね、よかったサンタの格好しててってね、血が目立たねえっていうね、で続き702番さん、 Wii っていう名前正直どうよと、
正直どうよって俺に聞いてどうすんのこれ。え、Wii ってやつなんつの、私たちの Wii とかけたりしてんじゃないの、なんか。俺たちみたいな。わかんないけど。Wii、なんつの、だから、その、アメリカと日本で勝負でしょ、基本的に。まあ、英語圏のね、とこと。そうしたら、Wii っていいんじゃ、その、言いやすいっていうのもあるし、あと、覚えやすい Wii ってね、Wii みたいなね、なんつうの、スタンハンセンみたいじゃないですか。そうすると、プロレスファンもね、買ってくれるっていうので、Wii はいいんじゃないですか、これ。誰が開発とかあれしたか知らないけど、よくやった宮本っていうあれじゃないですか、知らない。どうなんですかね。Wii はだってプレイステーション3とかさ、 Xbox 360なんてゲームをあんまり興味ない人なんでさ、忘れちゃうじゃん、なんか横文字のすごい長いやつだし、 X360 なんかよくわかんねえもんだって。何その360度みたいな、ね、何バンチーみたいなのあるか だからそう考えると Wii ってすぐ頭入ってちっちゃい子でも言えるし、英語圏の人たちでもすぐねわって言えるし、だからそういう、そのだってゲームしない世代にもっていうことでさ、任天堂のスタンダードのさ、ああやって両手で持つコントローラーっていうのを排除して片手で持つっていうコンセプトで作り始めたんでしょあれ。だから、ね、ゲームを普段やらない人たちにもっていう点で知られる、その覚えてもらうっていう点では、余計なごちゃごちゃした名前つけるよりかは、しかもゲームとかつけないで、もっとなんつうのかな、家庭に置いとく、一家に一大的なね、そうやって置く、ちょっとしたやつとして、Mac とか言うみたいに、Wii というつけんのもありなんじゃねえのと。だゲームっぽくない、もうちょっとちょっと、可愛い感じのさ、その、機械なんだけどちょっと、人みたいな名前をつけることでちょっとなんつうのかな、もうちょっと、近づいてる感じ。プレイステーション3とかだと明らかにその、もう機械してる名前じゃないですか。 Xbox 360とかね、もう完全にロボット系でしょなんか名前が。そうするとなんかちょっと離れてる感じがするんじゃん。なんかそれを Wii っていうと、もうなんか強引ですけど、俺が自分に今そうやって持ってってんのが、そういうのがあんのかなと、そう親しみを持ってね、でみんなでウィーウィーウィーウィー言ってるとね、スタンハンセンも喜ぶって話ですよ。それでスタンハンセングッズが売れて、プロレスファンも喜びという話ですよ。で次行こう。で、ナネクサマさん、そんなにブンブン振り回さなくても反応するだろうにと。てか強く振ったからってコントローラー反応するわけじゃないだろうと。いやだから熱くなんじゃねえの、手に汗握るらしいから、スポーツ系だとさ。でその今までゲームがすごい上手かった人も体使うようなやつじゃないですか。でゲーム全然やったことないやつと対等にできるようなね風になっちゃうわけです。そうすると多分ゲーム好きなやつはもうイライラしてくるんでしょうね。あれだからこんな野郎って、テニスとかもブンブン振ってたら、それで白熱してくると人間絶対汗かきますからね。それで動くために流れる汗もあると思うんですよ、その体温が上がってってね。だそういうのでスポ抜けんじゃねえの、知らねえけどゆっくり振ってりゃいいんだろうにと思うんだけどさ、うん、そうだからまあそういうのがあるんじゃないのと。だから自分は別に Wii ね買ってもないし、そのコントローラー持ったこともないからどんな感じなのかあんまりよく知らないですけど、でもやばいだろうね、喧嘩しやすいよね、とりあえずね Wii、対戦ゲームしててさ、何かあったらさ確実にリモコン投げるよねそいつね。投げやすいからさ、投げないそれ、リモコン他のコントローラーに比べて投げやすいだろ。だってだからさ、この野郎ってなんか下に叩きつけやすいような感じがするよ。それか人に投げちゃうとかさ、ちっちゃい子同士でやっててさ、ポケモンのバトルでさのやつがあるんじゃないですか、名前ちょっと忘れちゃったけどね、あれでさね、
俺のチャリパクがっていうね、まあ、チャリパクなんて言いませんけど、まあそれシトンのラジオで出てたポケモンですけどねえ、そんなで、スワーズゲームとかさって、手に汗握んじゃねえのって、え、なんてと、ごめんもうね、じゃあもうやめるわ俺も言えてないもん。もう寝ろっていうことだよ、なんだかんだで雑談してんだもん俺、うん、で雑談するとやっぱリスナー数増えんだもん、こんな時間なのに、すごいね、びっくりだよ、うん、もうやめるやめる、うん、レスミション。んで、700番さん、サンタさん突撃インタビューとかですけど、それ、某冒険隊、冒険隊みたいに、結局見つからないで終わるってオチですよね、と。ね。大好きです、あの冒険隊。探検隊。某探検隊が冒険隊になっちゃった。間違えた。あの探検隊は好きですね。何ですかね、あのクソ真面目にやってる感じは、で、75番さん、サンタさんってやーって入ってくるんだ、へーだって。知らないよ、そんなの。自分なりに言ってみただけだ、適当に。サンタさん、どうすればいいの、サンタ。うん。だからフィンランド行って何連れてくるんですか、親父、つって、あの、ヒゲ引っ張って。ね、お前ヒゲ破くぞ、お前、つって。来ねえと。そう。ね、それで連れてくるんだ。そう、お前メタボリック症候群だろっつって、そう、治してやるよっつって連れてくるわけですよ、あのフィンランドからまあいいや、次行こう。で、76番さん、次世代機おっさん親しみやすいんだとあの次世代をと感じないよね、おっさんってね、旧世代だよねそれね、あのピコピコに戻りそうな感じがしますよ、おっさん、あのものすごいなんかね、木目調の感じですかね、なんかわかんないけど、でも外国じゃ流行んないじゃん、おっさんじゃさ、あんまり日本だけじゃないんだから、グローバルに展開していかないと。で、707番さんはスワーツゲームとかさ、とごめんなさいね、もう寒いからさ、あの、もともと噛むし、そういったなんか、滑舌あんま良くないですけど、プラスで寒いからあんまり、あれなんでしょうね、俺ね。あと、ネミっつうのがあるんですけど。で、何かあちまさん、あーごめん、やめないで、俺を一人にしないで、と。だったら避難所行ってくれいいんじゃねえの、やってるよ。うん。ほんとに。で、709番さんが正直今は来たと。また中途半端な時間に落ちたね。この時間に落ちてどうすんのだけど。3時50分ぐらいですから。結構微妙な時間に落ちて、もう一回寝ようかぐらいのトーンじゃない普通。違うの？ちゃうのかな？で、ちょっと待てよ。うるせえ、ホスすんなっつの。こんなね、ホスしなくていいっつの。余計なさ、あ、やっぱりさ、これさ、どうにかしないと、これ、なんでこれ捨てれたっつの、これさ。ムカつくわ。こういうの足すとムカつくんだけど、すっげえ。居眠り娘の乳首を撃しちゃうるせえよっていうね。なんだこれよ。なんでこれ立つの、俺しか立てられないんじゃないのこれって。知らねえけど、消すけど。どうするんだ、こういうのってなんで立つのこれ。なんでこれホスしてんのこれ。わかんねえけど、面白いけど、ちょっと面白いけど。で、どうするんだ。ちょっとね、面白いですけどね。これなんでこういうの立つんだろうね、これね。うん、しかもさ、こういうのに、さあ、
こういうの書いてあんじゃんよ、いろいろさ。でさ、これさ、なんつうの？でさ、保守とかさ、揚げとか保守とか書いてあんだけどさ、うるさいんだけど、これ。これさ、なんつうの？本当にさ、こういうの見てさ、やる人っていんのかな？その、そこに行っちゃう人っつうの？これで消えたよね、これでね。この前もなんか立っててさ、そうそうそう、はぁと思って、意味わかんねえっていうので、そう、やったんだけど、消したんだけど。で、レシピしよっと。710番さんで、おうさん。あ、なるほど。おうさんね、さん。なるほどね。ちょっとかっこいいなと。おうさんっていう名前のゲーム機。なるほどね、おうさんね、さんって入ってるっすね。これおだから、おうのところがなんかデザイン的にはなんかなるんだろうね、こういう感じだとね。ちょっとまあ対応的な感じになるのかな。うん。そして、おうさんって書いてあったらかっこよくね、それなりに。なんか使えそうじゃねえ、それ。ちょっと作ってみようかな、停止画像かな、これ。で、いいや。711番さん、おはようございますと。はいえ、メザニューもやってねえや、多分。てか、日曜日だからやってねえけど。てか自分落ちるのが仕事が始まってからご常勤になったもんだから見るのがさ、そうメザニューっていう番組になってですね、そう知ってますかね。まあどうなんだろう、メザニューってこれ全国でやってるよね、これね、やってるよね、大丈夫か、うん、そうそうそう、それを毎日見るようになりましたね。だからそれがだから自分の時間帯的にはバッチリなんで、うん、知らなかった。今ある程度なんか人気出てんのかな、女子アナね、杉崎美香だっけ、うん、ね、あの人朝のそういったのしかほとんど出てないですよね。だけどだんだんなんか他のところにも出てきてんのかな、うん、そうそうそう。でまあ次行こう。で712番さん、居眠り娘の乳首も一緒に立ったとね。なんか深夜っぽいね、ちょっとね、少しだけね、うん、ね、はいはい、だってよくわかんねえ、俺もわかんねえけどね、うるさいっていうね。ホストか揚げとかしなくていいからね。あれってさ、皆さんが書き込んでんすかね、これ。うん、ネタで。うん、自分の場合、ジェーン使ってそっちで見てるから、そう、わかんなかったんだけど、ちょっと、自分の板の方、たまたま今、パッて見たら、あれなんだこれみたいなね、あったんで、そう、気づいたんですけどね。普通に、うん、配信してたら気づかねえな、つった、立ってても。で、713番さん、ムカつくんだけど、とか言って、実はちょっと気になってサイトに行っちゃったんじゃないのって書いてあるけど、俺行かねえ、だってさ、怖くねえだけど、そんなので貼ってるやつって逆、さ、ほとんどの人行かないだろうけど、だから、あれに引っかかんのは、あんまりさ、そのパソコンやったことなくてさ、で、そんなに分かってないさ、おっさんとか行くんじゃねえの、ああいうとこ。と思うよ、俺。おっさんとか引っかかんじゃねえ？うん。と思うよ。で、パソコンあんま死んねえのにさ、そういうサイト行ってさ、フリーズしてさ、お父さん何やってんのって言ったら、いやいや、って、みたいな、ね、どうなんだろう。普通の人は引っかからないよな。それなりにパソコンっていうか、そのネットをね、いろいろやってたりとかさ、うん、する人だったら、あれで引っかかるってどういうことだっていう、ネタかっていう、コントみてえじゃん、だってあんなの引っかかるのって。だからさ、あれで行っちゃうっていうのは相当自分がなんかぼーっとしてたりとかして、あんまり思考がうまく働いてない時とか、あとはそんなにそういったことが知らなくて、言ってもやべえっていうのが分からなくて、なんか
それでなんかちょっと行っちゃえみたいな風に思っちゃった人とかぐらいでしょう。普通行かないと思うんだけどな。どうでしょう。でね、714番さん、俺は毎朝 NHK だぜと。あ、そう、なんか NHK、 なるほど。俺だからメザニューから目覚ましテレビの流れで行くんですよ、自分の場合は。そうだからあんまりね、他のとこは見ないな。 NHK 見ないね。であれ知らなかった。そうそうそう、それでさ、あのヤフーのニュースかなんかにあったね、NHK のさ、なんか有名な女子アナ、あ、女子アナじゃねえのか、なんかね、お天気お姉さんみたいな人がいるんですか、それがなんか紅白に出るみたいなの書いてあったけどさ、知らねえよって感じなんだけど、有名な人なのかな、なんかおっさんには有名なのか、だからあれだと書いてあったけど、そう、名前忘れちゃったな、なんて読むんだっけな、これ普通に読めないんだよな、これなんかね、お天気お姉さんで2分間の出番しかないのにかかわらずなんか人気があってとか人らしいな。俺知らないけど NHK 見ないから。しかもニュース7ってやつのさ、その2分間だからさ、そんなよほどのことがないとねえ、あれですからね。これなんて読むのかな、これ半分の半に井上さんの意図かなんだけど、これなんて読むんだろう、これわかんねえな。中来って読むのか、中来さえっていう人らしいですよ。なんかそんなのが書いてあったけど、どうなんだろうと思うけどね。あー、なるほど。あ、そういうのもあんのか。そういうワイドショー的なやつが嫌いだっていうね、あ、確かに、まあうるさいけどね、そういうのね、あ、そういうのが来たら俺変えるか。実際変えてるね、知らねえっつうのね、だって別にそんな知っててもどうでもいいしね。で、715番さん、女子アナって穴が違うんだけど、どうしてあーもう野球選手と結婚するのと、なんかそういう合コンとかやってるのかなと。まあスポーツ選手ですよね、基本的にね、野球選手、サッカー選手、今だ格闘技はねえのか、あんま格闘技はないかな。でも今後出てくるかもしれないですね。ちょっとあんまりちょっと俺わかんないからあれですけど。でもやっぱスポーツ選手ですよね、どうなんですかね、そうだね、いやだ俺別に女子アナじゃねえからわかんねえけど、なんかあんじゃないの、だからありましたよね、インタビューで行ってさ、その時に会った時にみたいのとかね、ありましたよね、いろいろね話が、その後ね会っていろいろみたいな。どうなんだろう、だからスポーツばっかやってる人は知的な女性に憧れて、その女子アナってある程度ねいいとこ出てますから、であんまり男男なんつの、どうなんだろう、だからああいうスポーツで頑張ってる人、しかも金あるじゃないですかね、えそれで顔いい人も多いと。でスポーツやってる人って顔があんまり別にっていうのでも、あの上の方行くじゃないですかね、やっぱりスポーツで強化されてれば、よく見えるっていうのがあるから、だからそれでなんかあんじゃないの、知らねえけど、適当に行ってみた。そのままスルーするのかわいそうだと思ったんで、とりあえずちょっと自分なりにちょっと、言ってみた。なんかそういう合コンとかやってるのかなって言ってるけど、でも合コンはあるかどうか知らないけど、そんなのねやってるのかなって俺に聞かれても分かんないから、あでもなんか あんじゃねえのそんなの、ね、インタビューにねそうやって来た人とっていうのは、それでなんかそのまんまなんつうのスポーツ選手ね、そのメンバーと女子アナも連れてってとかね、でっていうのもあるんじゃないの、はい。で716番さん、伊沢さん女性の乳首なんかに興味ないんだよね、拡張だけが生きがいだもんねと。で星マークつけちゃってるよ、拡張だけが生きがいってね、すごいね、俺だからやっぱり拡張師だね最後ね多分ね、 拡張しすぎて死んじゃうっていうね。ね、もう人に見せられないっていうね。早く燃やしてくださいって多分家族に言われますよ、早く。早く棺桶に入れて燃やしてくださいって言われちゃいますよね。ね。大変だよ、そんな形で死んでたら。で、生きがいって、生きがい、やだね、でも拡張だけが生きがいってね、そいつも人生終わったじゃないですか、それは。717番さん、エロサイトのワンクリ詐欺に騙されたことを親父に相談された俺が来ましたよと。お疲れ様です。親父に相談、やだねー。どういう、親父はどういうトーンで来るんですか、そういう時は。ちょっとさ、例えばタカシだったらさ、もうちょっとタカシつって、これさつって、なんだよこれつったら、詐欺引っかかってんじゃねえの親父みたいな、わかんねえけど、これなんだろう、これどうすんだろう、こっからさ、だってさ、お袋さんとかに行く時にはどうすんですかこれ、この流れは。やーべえわ、これ絶対口聞いてもらえねえんだろうな、これ奥さんとかにね。それで、ある程度さ、しょうがねえなって、だから、この、俺であるこの息子も、どういう通りで行くのかな、これ。そこまでのさ、親父との会話回数とかさ、そういったのがか、あれだよね。関係してくるよね。ある程度さ、その、親しいっつーのも変な話だけど、親子だから、だからそれなりに話してたりする、あれだと、うん、まあ、しゃあねえんじゃねえのみたいなね。騙されたっつったって、これどうすんだよみたいな。とりあえずここに相談してさ、とかさ、なんか知らねえけど。なんかそういうこと、ちょっとぶっきらぼうで言ってもそれなりに、まあ、親父サポートみたいなね。入んのか、それとも突き放すのか。知らねえ、そんな。勝手にやれよ、みたいなね。なるのか。うん。そう。どうしたんですかね717番さんはね、どういうトーンで対処したのか、あとはこれお袋はどうなったのかと、で710でもエルサイトのワンクリサギ、自分はないし、あんまりワンクリサギってそうやって言ってるけどよくわかんない、なんだなんか、まあ、アンクリサギ釣るぐらいだからどうぞつってポンって入ってたと思ったら引っかかっちゃったみたいな、そのやつの、はいここ押したら、いくらいくら振り込めよみたいなやつとかなのかな、ちょっとあんまりよくわかんない、忘れちゃったでもそういうのって大抵あれなんだっけ、振り込まない方がいいんだよね、だから大体その脅し的なやつで怖くなって振り込んじゃう、そのだから人に言えなくてとかさ、そういうので振り込んじゃうってやっだけで、別に振り込まなければ別に、なんつうの、大体そういうのって脅しのやつでさ、あれなんじゃないの、おめえのパソコンから居場所分かってっから、入れなかったら承知しねえぞみたいなやつが書いたんじゃねえの、どうせ。それで、あわわわ、はわわわってなって、ね、入れちゃうということですかね。だからどうなんだろう、ちょっとあんまりよくわかんない。で、718番さん、俺も朝 NHK だなと。なんか朝から芸能人の離婚だとか破局だとか聞くとなんか鬱陶しくて腹が立ってしまうと。そう、つうか自分も別に興味ないですからね。うん、まあ離婚したなら離婚した。ああ、そうですかと。で、ね、破局おめでてえっていうね。知らねえし別にそんなのって。興味ねえしっていうね。そう。そう、そんなのに食いついてっていうね、そう、芸能人もまあ大変だなと思いますけどね、そうやって言うのね、わざわざ離婚だとか破局だとかが書かれてさほっといてくれって思ってんだろうけど、でもまあしゃあねえな、そういうのでね、食いついて実際ネタになってそうやってあれするわけですからね、売れたりするわけですからねで、719番さん、 NHK へようこそと、ようこそって言われちゃった。そうか。なんだ、俺は今後、朝からあれですか、NHK を見ることになるんですかね、メザニューじゃなくて。
ようこそって言われちゃった。で、720万さん。じゃあ、拡張はしばらくお休みして、乳首開発する。なんだそりゃ。そこら辺は、ナノちゃんが詳しいらしいって風の噂で聞いたと。やつが全然意味がわかんないんだけど。もう、この2行がもうさっぱりですよ。この2行何ですか？拡張はしばらくお休みしてって、拡張まずしてねえっつのがまず一つと、で、乳首開発しようかっていうのがよくわかんないのと、俺は何を自分でするんですか？乳首開発って何ですか？はい。あと、そこら辺は、ナノちゃんが詳しいらしいって風の噂で聞いたって書いてあることもわからないです。ナノちゃんが詳しいらしいって、ナノちゃんなんか言ってたんですか？しかも、そこら辺がどこら辺かわかんねえよ。どういった話をしてたんですか？わかりませんね。怖いですね。なんかいろんな人がいますね、本当に。ここは。芸能実は。の噂で聞いたっていうか、ね、よくわかんない。またさ、余計なまたキャラクターつけてんじゃないの？大丈夫これ？わかんねえわ。大丈夫かそれ？とりあえず、4時過ぎた。本当にこれで本当にやめようと思ってたのに雑談しやがったこいつ。俺やっちゃったな。721万さん、乳首開発とか正直おっさん引きましたと。俺が引いたってことでしょ？引いてる人が引いたってこと？これよくわかんないんだけど。ここに書いてあるのを読んだだけなんですけど、俺は。ね、引かれても困るよね。ここでね、レス読みしてる身にもなれと。書かれたやつ読んで、ね、読まなきゃいけない身にもなれたんですよ。で、722万さん、まだ4時かと。まだ4時つか、もう4時。やりすぎた。なんだかんだで、俺4時間配信してんだ。俺。だって、一回落ちて、だって、その、冒頭の8040が通らねえことを、通らなくなっちゃったから、一回落ちて8070で来た時には、もうだってその前に40分やってましたから、トータルで俺4時間やってんすよ。寝ますよ。リスナーとつもねえし。ね。で、723番さん。じゃあもうそろそろ晩ご飯作らないとなと。とりあえず日本じゃないね。晩ご飯でしょ今。日本じゃないね。来た？外国の方が聞いてくださってると、外国にいる方がね、外国の方というよりか、外国にいる方が聞いてくれてると、ありがたいね。おい、こんなの聞いて面白いこれ。で、724番さん、今起きた産業と。今起きたんだ、おはよう。日はまだ昇ってないけどね。どっちかというとまだこんばんはの方がいいぐらいで撮るんですよね。ね、もう眠いですよ。はい、寝る。はい、聞いてくださった方はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、そう、自分のあのジータの方にさ、上の方にさ、あのなんつうの、あのねえ、この電光掲示板みたいなやつをあのちょっと面白いとこから拾ってきて、あのつけてみたんだけど、それに関する書き込みがなかったのちょっとだけ悲しかったかもしれないですね。だからといって別に何かこれレッスするかっていうのもあるんですけどね。とりあえずちょっとなんか面白そうだからつけてみました。で、725万さん、おっさんって拡張キャラが強くて素の性癖がまるでわからないのと。素の性癖、あのね、性癖を言ってるやつなんているんですか？実際に。それでもしかしてナノちゃんが言ったんですか？びっくりですね。素の性癖ってなんだよ。言わねえし。てか、性癖って。怖いね。そんなこと堂々と言ってるやつはやばいんじゃないですか？大丈夫ですか？不特定多数にそんなこと言ってどうすんだと、いう感じがしますけど。はい。ということでですね、この辺で終わりにします。聞いてくださった方、言えてない。お疲れ様でした。ありがとうございました。ファイルバンクの方に、帰国と殺人事件のところにこれアップします。これ今さ、雑談してますけど、ちゃんとこれ最終日読み終えたんですよ。ちゃんと。2時間くらいかけて。だから、この辺で終わりにします。ということで、 それでは、この辺で終わりにします。
疲れたもうね。ああ言わなきゃよかった。726話さ、あの電光掲示板みたいなの素敵だよね。うんと素敵だよね素敵でしょ。はい、ありがとう。そういうことで、去ります。それじゃ、この辺でバイバイ。